こんばんは、何日ぶりかな。まあでも1週間に1遍ぐらいやってるから、いつやったか忘れちゃったけど、とりあえず来ました。今日は、ジャンルにも書いてある通り、ずっと読んできた、心理戦に負けない本。心理戦で絶対に負けない本って書いてあるけど、まあそれはいいとして、それの、垂れ流し読み、ただダラダラと自分がこれ読みたいんで読んでるだけなんですけど、それをまあついでに配信に乗っけてっていう形で読んでるんですけども、それの今日で多分終わりかなと、ある程度読みたいところは読んでるので、もう最終章手前ですから、最終章のやつはあのまとめみたいなやつですから、あのそれは読んでもしょうがないんで、ある意味最終のところを、読んで、今日は終わりと、まあこのずっと読んできたやつも終わりっていう形に、しようかなと、でまあその次ぐらいは、また雑学コラムでも読むか、何かネタがあるなら読むか、まあその辺はちょっとわかんないですけど、とりあえず今んとこネタがないので、雑学コラムを読んでいく形になるのかなというふうに思います。まあ自分も読みたいんで、どこまで需要があるかわかりませんけども、自分が普通に読みたいのを垂れ流すって形で最近はやってるで、ジータレセミ、527番、新人の方が救急電車やってるようですねと、また大変なもん選んだね、随分。俺の配信を聞いてないんだなってことは、俺の配信を聞いてないから選べるんだな。誰か多分これやったらっつって、じゃあやりますっていう流れになったんでしょう。あれだけのペースでやっても2ヶ月かかってんだからね。でもまあダベリ大半で、しかも自分一回ブラックなんとかっていう方のサイトのやつを一週間ぐらい読んでるって日があったので、全部排除して本当に朗読だけの時間で言えば、多分ね1ヶ月ちょっとで終わるとは思いますけどね、集中してずっとやってれば。毎日行って朗読をほぼ、9割ぐらい、もう雑談 10% でっていう形で持っていけば、1ヶ月ちょっとで多分読み終えるんじゃないかと思いますけどとりあえず大丈夫なんですかね。俺の場合はなんだ表をね、人物表を作ってもらったのでそれ見てやってるんですけど、その方は大丈夫なんですかね。読んでるやつ覚えてるんですかね、それとも自分でちゃんと印つけるなりなんかしてるんですかね。そうじゃなかったらあれね、誰読んだか分かんなくなっちゃいますからね、最後の方。そうなるとやばいんでね、で、529番おさこと、カタカナで、そうだよ、もう略しすぎ。でおっさんじゃねえし、てかおっさんこんばんはってことでしょう、おっさんじゃないしね。で、530番、今日は本スレ使おうよと、なんで突然、今日は本スレ使おうよって、いつも使ってないですしね、もうジーターですよ、だって本スレ使う内容じゃないでしょ、もう何でもいいんだったらあれだけどさ。で、531番おじさんコンコンと、だからおっさんじゃねえっつうので、532お茶子と、おっちゃんこんばんはですか、とりあえずてかさ、まあ、相変わらずねえな、もう別に本名じゃないけどさ、一応その名前ついてるわけじゃんよ、もう本当俺おっさんで書いた方がいいぐらいだな、本当におっさんじゃないけど。で533、99人が原因で会社休んだ人いるらしいよ、ひそひそひそと、俺言ったっけこれ、マジで毎日やってた時3週間連続配信ぐらいしてた時あったんですよ、土日も含めずっと。その時に自分1ヶ月目指してやってて、もうここまで来たらっていうので、そうしたらもうバタン球ですよ、バタン球って言わねえけど普通、休んだね、アホだね崩したよ体調、本当にもう恐るべしだよ、 と、あれは何人ぐらい実況者も呼んだのかな、結構実況者呼んで、かつまあねやってってで雑談も含めっていう感じでやりましたからね、あれは。うん、そうか、それを今やってる人がいるんだ。何ヶ月で終わるかね。1ヶ月じゃ終わんねえよ絶対。1ヶ月で終わるんだったらもう相当集中してやんないと無理だからね、飽きずに、相当大変ですからね。はい、というわけで、今日は、詐欺をメインで、うん、3週間連続は地獄でした、聞く側としてもって、やる、聞く側としても地獄だなんてことだ。じゃあやんなきゃよかったよ本当に。あー、あー、ちゃんと休んでやるべきだったよね、うん、聞く側としても地獄かよ。やれやれっつってなかったっけ、なんかわかんねえけど。あ、でもなんか録音聞いてたらまた来たみたいなの言ってたんだよな、毎日言ってたから、もう録音が追いつかねえっていうので、録音聞いてるのが追いつかねえみたいな。ね、あの時はね、もう頑張りました。で、行きましょう。心理戦を勝ち抜くための様々な原理やテクニックを紹介してきたが、ビジネスから友人関係、実行啓発に至るまで幅広い場面や領域を視野に入れてきたつもりである。日常という部分で言えば成功や勝利は確実に近づいているはずだ。これまあ心理戦ね。で、しかしながらこれまでの話は主に表の領域で行われるものであり、裏で行われている心理戦についてはあまり触れてこなかった。つまり、どちらかといえば綺麗な心理戦ばかりを取り上げすぎた嫌いがある。だが現実は厳しい。社会には詐欺とか騙しと言われるものが横行している。そこでは裏の心理戦とでも呼べるものが平然と行われており、表の心理戦をひねりにひねった独特の戦術が用いられている。例えば裏の心理戦では複数のテクニック、複数の心理学的法則が惜しげもなく組み合わされ、一見するとそれとはわからないような巧妙な構造の戦術が用いられている。したがって表のテクニックしか知らない者は簡単に圧倒されてしまい、知らぬうちに詐欺や騙しの毒牙にかかってしまうのである。いわば表の心理戦の戦術を学んだ人がお坊ちゃんエリート参謀だとすると、裏の心理戦を使うのは第一戦で七をくぐり抜けてきた精鋭兵ということになる。エリート参謀は勝負をゲームか何かのように考えているが、精鋭兵は違う。精鋭兵にとって心理戦は生きた現実である。勝つためならどんなに汚らしい手も平気で使う。戦争では勝者が正義だが、これは詐欺においても同様である。詐欺師にとっては騙す方が正義であり、騙された方が悪いということになる。現実にこういう事態がある以上、裏のテクニックについても知っておかなければならない。実際に使うか使わないかはともかく、裏の心理戦の存在を知らないと簡単に手玉に取られてしまうからである。ここでは主要な詐欺をテーマに、詐欺師はどのようなテクニックを使って引っ掛けようとしているのか、騙される側はどうして簡単に引っ掛かってしまうのかの心理メカニズムを解明していく。心理学的なテクニックやメカニズムはすでに説明してきたものが主であり、その点では本章はこれまでの章の総まとめとも言える。だが一つ一つは知っていたとしても複数の原理から成り立っているので、一見すると分かりづらくなっている点に注意してもらいたい。ちょうど酸素と鉄はどちらも分かりやすいが、化学反応を起こして酸化鉄になると何から成り立っているのか素人目には分からなくなるのと同じである。裏の心理戦での敗北は何千万円という負債を抱えることになったり、土地を取られたり、人生を台無しにされることにつながる。その意味では本当の戦争に似たところがある。私は騙されない。なるほど、誰でもそういう。だがあなたのその自信の裏付けはどこにあるのだろうか。何を根拠にそんなことが言えるのか。本章ではその自信の裏付けを提供しよう。敵の手口やメカニズムさえ分かれば怖いものはない。一流の詐欺師に勝つことは不可能だ。しかしながら負けない、過去すなわち騙されないことはできるのである。コンスレ、雰囲気悪いんだ。また悪い雰囲気になってきたんだよ。そこで俺が今度ね、これをやりに行くのか俺は。行くか。まあ保守ってことで、ってこと。あれちょっと待ってよ。あれ ボンスレは新しくなってんのか、ボンスレが新しくなってんのか、ボンスレが新しくなってて、でにゃにゃっちゃっちゃな、あーなるほどね。あ、まあいいんじゃねえね、もう本スレなくて。もうこのスレもういらねえとか書いてあるし、うん、いやぶっちゃけね、今の流れからしてあれじゃねえ、いらなくね。本スレいるの今ねえ、欲しいの人がかわいそうだよ、ほんと。ねえ。だが俺は使うっていう方がいますけどね。使うんだったらバンバン使った方がいいですよ。このスレは必要なんだって思わせるぐらいやんないと、もう、必要ないってね、思わせちゃってるから。それだったらもうね、はっきり言って一旦ね、なくした方がいいよ、もう。うん。もう100スレ超えてんだしさ。一旦もう、だから本スレって言ってるだけでも、ただ、もう本スレじゃないしね、これ。だから別に避難所だけで持つんだってことが分かればもう多分本スレの存在は全くいらなくなるから、だってそんなに今混んでる、だって避難所ですらやってないわけでしょ。だからもう今避難所のこの避難所って書いてあるとこ、次から本スレつって本スレにしちゃえば、うんと思うけど、わざわざ2つ用意してさ、1つずっと保守しててもしゃあねえよこれ。うん、多分落ち着くよ、多分避難所だけで、ね、避難所を本スレって形に残しても今の状態だったら、うん、多分残んないっしょ、本スレ、本スレ消えても、ああ、結局まあいらないねっていう話になりそうだとかこれ。下呂実はね、なんだかんだでまあなくなったら困るっていうか、俺は企画をしてんだからこれなくなられても困るんですけど、あ、まあまあジータがあるんで、まあそこまでねあれではないですけど、まあなくなりはしないと思うんですけど、まだね完全に消滅まではいかないと思うんですけど、本スレはねとりあえず1週間ぐらいねなくしといてもね流れ的に問題ないんじゃないかと。でそれをぶっ壊す形でみんなが頑張るような形になってってるんだったら、あ、やっぱりあった方がいいのかなっていう。だ一度一回ね、ねえ時のあの流れ見てみたら、うん、わざわざ頑張ってあの補修しねしていただいてるのにもかかわらずやんねえわけだからと思うけど。で536番が走行でおっさんパワーの出番ですよと。いやだから俺明日も仕事だしね、俺明日仕事だしさ、俺そうだもん、明日仕事だし、今企画のあれもあったりとかあるから、あんまりそんなにねおっさんじゃないけどね、そんなねパワー出せませんよ。で537番、おっさんが底力を出すと聞いて飛んできましたと。ふんっつったらもう終わりだよもう。で538番、でも最近は本スレ使う人多いよと。ああそうなんだ、でも落ちてるよ。現実見なきゃ、現実見なきゃ、本スレ使っても落ちてんだもん、所詮その程度だってことだ。で539番、本当は本スレでやりたいんだよ、でも本スレはクオリティ高い実況者しか相手してくれないよ、だから避難所でやるよと。クオリティ高い実況者しか相手してくれない、クオリティ高い実況者しか相手してくれないっていうのはないんじゃないの、ないんじゃない、クオリティ高い実況者しか相手してくれないっつのは。なんだかんだでゲロ実優しいですからね、皆さんね、あんまりだってそういうこと言いませんからね、と思いますけども。で、だから避難所でやろうじゃなくて本スレで続けてきゃいいんだ。だから俺もだって一番初め2桁行ってないんだから、2桁行ってないでやってたわけで、だって今これだけ多くの方に聞いてもらってるけど、10分の1はちょっと大げさだけど5分の1ぐらいだったからね。それでやってったわけだし、今だったらありがたい数の方が聞いてくれるんだから、本スレでやってりゃいいんじゃねえの。 クオリティ高いかどうかっていうのは自分の努力次第だと思うけど、うん、それは伝わるはずだから、やれば聞いてくれる人は増えるんじゃない、それでと思うよ。で、540番、むしろ避難所をなくして本スレ残そうぜと。はあ、補修大変になるんじゃないの。ああ、そうか、 ID 消えちゃうからってこと。あ、でも本スレどうせ使ってないんだからいいんじゃないの。補修が大変になるから避難所残しじゃねえので。541番、何日の VIP はそれ一覧から入ってくる新地さん多そうだけど、何でもありの方は、そういう新地さん少なそうじゃない。ああ、俺わかんない聞かれても俺わかんねえわ。そういう新規さん少なそうじゃないって言っても、新規さんが最近もうないんじゃないと思うよ。ほとんどいるのかな、そんなにいないと思うけど、もう あんまり動かなくなっちゃってるんじゃないかなと思いますけどね。うん、どう何日分やスレ一覧から入ってくる新規、それは自分はわかりません別に何か統計取ったわけでもないし、何でもありだと少ないっていうのはどういう理由からかもわからないし。で、542番、ふんってやって、もういらないそれ、もう返すわ、その黒いの、その黒い丸っこいの返すわ、いらないわ、うちはウサギが垂れてるからいらないわ。で、543番、ゲロウジスは聞き入ることが多いからレス少ないんだよなと。だからなんだあれでしょう聞き入るつがあんまり、そのなんだね、返すような、ことをしてないですからね。あんまりそのゲームを配信してるんだったら結構返せるんだろうけど、結局まあ読むのが多いんでそうするとまあなんつうのかな、聞き入るって言ってもそこで何かね、なんか返すっつってもあんまりね、書き込んでまでっていうのがあるしっていうので、あんまり少ないんじゃないかなってのがありますけどね。内容が内容だから難しいよね、あんまり返せないよな。何か話の展開がブワーって変わった時とか、うわーっていうので書き込めるのかもしれないけど、淡々とスーッといくやつだったらあんまり、あとかなりなんだ、まだね、波のそんなに立ってないやつだと、そんなに書き込む内容がそんなにないですからね。推理系とかだったらまたあれなのかもしれないけど、殺人とかさ。で、544、おっさんだから、おっさんじゃねえつ。まともに俺のこの136を使ってる人は一人もいないじゃないかよ。もういいけど。で、30分間隔で保守するプログラム基本と。いや、俺に言われても。で、俺別にそんな技術も知識も何にもないですからね。てか、30分間隔で保守するのかよ。いらねえじゃん、じゃあ、本スレで。それ作るんだったら本スレ消した方がいいよ。避難所本スレにした方がいい。避難所って書いてあるから何でもありの本スレにした方がいい。受け継げっていうね、はい、というわけで、長々と、脱線してしまいましたが、うるさい545番、内容がないよで2パって、なんの笑ってるんですけど、もううるさいわ、うるさい、もううるさいわ、全然この嘘なじだろこんなの。自分で言った内容で笑ってんのかこいつは。頭悪そうだな、こいつ頭悪そうだ顔が。で、いきますネット詐欺、騙しの手口、最近ではインターネットでの詐欺が頻発している。インターネットでの掲示板は誰でも簡単に利用できる優れたものだが、例えば次のような文面が載っていたとしよう。あなたのことだけを考える忠実な M 女を紹介します。ただし会員制になっておりますので、会員1万5000円が必要です。〇〇銀行〇〇支店の普通口座あーまで送ってください。振り込みが確認でき次第詳しい内容をお送りします。多少の怪しさは感じるが、会費1万5000円というのはお得そうだ。仮に騙されたとしても大して痛い金額ではない。せいぜい1ヶ月の飲み代が消えるくらいだ。 早速銀行振込を済ませると 2,3 日後にリプライが届いている。高ぶる気持ちを抑えて読んでみると、なんてことはない、ツーショットダイヤルの電話番号一覧表が送られてきているだけだ。メールにはこの電話番号を元に M 城をお探しくださいとある。騙された。さらに特別会員になっていただけますと、途中の繁琐な手続きを飛ばして M 城ご紹介ともある。ちなみに特別会員の入会費は50万円である。これではとてもじゃないが手が出せる金額ではない。結局悔し紛れのメールを相手に送りつけ、最初の1万5000円はドブに捨てたことになるのである。騙しのメカニズム。これは美味しいことをちらつかせ、まず入金させているのだから、フットインザドアテクニックであろう。ただし2番目に大きすぎる要請をし、わざと拒絶させるという点ではやや変則的なテクニックだとも言える。ドアインザフェイステクニックの変形、つまり最初の要請が本当の目標金額であり、その後の要請はわざと拒絶させるためのものなのである。最初のお金さえむしり取れれば、後の目標は達成できなくてもいいと初めから割り切っているのが裏のテクニックたるゆえんである。ではもし50万円を振り込んだとするとどうなるか。すると今度は宮城県出身の女性とのお見合いパーティーが開かれるという案内がなされる。 M 女とは宮城県出身の女性を意味するものだったらしい。もちろん女性をどうにかできるかどうかはお見合いパーティーでのあなたの実力次第だという。レトリックによるテクニック、言葉の意味付けを変えるテクニックによってまた騙されるわけである。ではさらにパーティーに出向くとどうなるか。今度は女性の結婚詐欺師が出てきて全財産を持っていかれるだけである。結局騙され続けることに変わりがない。むしろ被害額は大きくなるだけなのである。封書詐欺、騙しの手口。郵便物を手当たり次第に送りつける詐欺は多い。例えばあらゆる企業にありもしないスナックやら割烹、料亭の名前で偽の請求書を送りつけるという詐欺がある。この場合は一般的に言うと上場企業には20万弱、普通の企業には約3万円という請求額が設定されている。調べれば偽の請求書であることは明白なのだが、実際のケースではなんと4分の1ほどの企業からお金が振り込まれるという。ちなみにこの種の詐欺は実際にスナック経営の経営者が企むことが多く、札し3から計3000円、札し3、計3000円、フルーツ2、計1万円という明細書に消費税や特別地方税まで書かれていたりして芸が細かいのも特徴的である。また請求書の宛名は経理課のみならず社長宛になっていることも多い。騙しのメカニズム。これは封書詐欺の一つである。架空の請求書を送りつけお金を騙し取る方法。封書詐欺では実際に相手と面と向かって話す必要がないから、詐欺師にとってみると口下手な人でも実行できるばかりか、郵送するだけで終わりというメリットがある。ちなみに明細書までがきちんと書かれているのは信頼性を高めるテクニックである。おそらく経理の人はしっかりとした明細書だ、これは本物に違いないと単純に思い込んでしまうのだろう。実際偽の明細書と本物の明細書はほとんど区別がつかないほど精巧に作られている。また宛名が社長宛になっているところも一つのポイントになっている。一部上場の企業なら 2,30 万円程度の交際費でいちいち社長に確認していたら、逆に経理の方が怒られてしまう。そのため経理としては自分で判断してハンコを押してしまうわけである。さらに請求書が届く時期も重要である。詐欺師はお盆や年末などの忙しい時期に狙いを定めて請求書を送りつけてくるから、経理もしっかりした確認が取れないのだ。ジータレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ 46番本スレが空いてるときは本スレでやりますと。誰ですかこいつは。ずいぶん真面目っぽいですけどね。でもちょっとこの真正面向いてるあたりがこの詐欺師っぽい感じがしますよね、怪しいですよこいつ、こいつは怪しいですよ、で次旅行詐欺、旅行詐欺ですよ何ですかそれは。いきます、騙しの手口2、3のごく簡単な質問に答えるだけで素晴らしい旅行が当たるという検証がある。しかし当たってもどこにも行けないか、あるいは追加料金を散々取られ自費で旅行するのとほとんど変わらなくなるかのいずれかだ。こ これを旅行詐欺という。立ちの悪い旅行詐欺になると応募者全員に1等か2等が当たってしまう。そこにはもっともらしくチップと飲み物は費用に含まれていませんなどと正し書きまでついてくる。また規則により当選を確定するための登録申し込みが10日以内に必要です。この確定申し込みを確定申し込み金は出発当時に全額払い戻しますという。どうして当選したのに申し込み金がいるのかというと、当選者が旅行をキャンセルした場合のキャンセル料に、相当するものであるらしい。なるほど、そう言われれば全くその通りだと思う。しかし申し込み金を所定口座に振り込んでも旅行の日程は知らされない。不審に思って電話をかけても繋がらない。分かったのは騙されたということだけである。騙しのメカニズム。どんな懸賞であれ当選すれば誰でも嬉しい。その嬉しさを逆手に取ったのがこの旅行詐欺である。わざわざ懸賞という形にするのは誰でも当たるわけではないということを強調し、あなただけが特別なのですよという印象を強めるためである。また10日以内に申し込み金を振り込んでくれとわざわざ10日以内と断っているのはデッドラインテクニックである。つまり期間を絞り込むことで焦りを誘っているのだ。旅行代理店などと協力して検証が行われた場合には、実際には旅行に行けるから詐欺にはならないのだが、オプショナルツアーとかホテル代のみ食事はついていませんという事項が多すぎて、結局かなりのお金を取られるというシステムになっている。これは美味しいことでお客を釣り、後からコストを付け加えていくのだから、ローボールテクニックを用いているのである。次、健康食品詐欺。騙しの手口。人間は奇跡を信じる、また近道を従う。楽をしながら眠っている間にさえ体重を減らす薬があればいいなと思う。そのため多くのインチキ、健康食品や運動器具のメーカーに引っかかるのである。ブブーとキャンプ。もちろん現物はきちんと届く場合がほとんどだから、一概に詐欺であるとは言えない。現物を送らないと取り込み詐欺として被害届を出せるのだが、現物が届いてしまっては訴えるわけにもいかない。合法的に詐欺まがいのことができるために、雑誌や新聞広告には呆れるほど多くの商品が載せられている。もちろん効果などあるわけがない。騙しのメカニズム。人間は健康に対して誰しも漠然とした不安を持っている。こうした不安に訴えるのが健康食品なのである。これを飲めば癌になりませんというのは、裏返して読めばこれを飲まないと癌になるでしょうということである。これを毎朝つければ髪がふさふさというのも、ハゲたままではモテませんよという恐怖アピールを使用しているのである。多くの人が雑誌広告で一度は怪しげな通信販売を試したことがあるのも、恐怖説得を受けているからだとしか考えられない。また健康食品は概して高額であるということも重要である。こんなに高価なのだから絶対に効くに違いないという思い込みを人間に植え付けるのに役立つからである。アイゼンクというイギリスの心理学者が行った実験によると、全く何の効果もない砂糖を丸めた薬、偽薬、プラシーボというであっても、これは絶対に効きますと言って与えると3分の1の患者が本当に治ってしまったという。また睡眠薬がないと眠れないという思い込みを持った人にも、プラシーボを与えると安心して眠ってしまうという実験結果がある。ただの砂糖の塊なのに暗示で効いてしまうのである。健康食品を使って本当に治ってしまったという人は実際にいるであろう。しかしそれはその食品が良かったからではなく、単に自己暗示で治っただけかもしれない。また私はこれで治った式の体験談は、写真だけ誰かのものを借りてきて、その会社の人間の友人や親戚だったりする。文章はプロのライターが書いているということもしばしばである。その健康食品がどんな効用を持つのか調べてみよう。がん、胃痛、肌荒れ、関節炎、便秘、ダイエット。あまりに効用が多すぎるのもどうか。楽に、すぐに、何にでも効くは詐欺の常套手段であるから、それだけ人間の心理をついているということであるが、慎重になる必要があるだろう。ねえ、どうなのブートキャンプは、ワンモア世話。どうな、効くのかなあれ。とりあえずバランスいい食事とって、適度に運動してりゃっていう話なんだけど、まあね、547番、ジータイサムズブートキャンプ。毎日、99人の最終電車を読むと。 体壊すよ。ワンモアセイとかじゃないもん。もうそういうレベルじゃないもん。ビクトリーっていう。え、で、548番。俺んちの家族、どうやら騙されやすいようで、兄、姉、祖母、父が騙されたことあると。大丈夫？548番さんが騙してるわけじゃないよね。俺詐欺で。ね。まあ、あの、詐欺じゃないんだけどね。別に。すごいな、それは。兄、姉、祖母、父か。つぶ優しい家族だね。なんか一旦そういうのが来た場合は、あの、ちょっと今忙しいからもう一度、かけてくれますみたいので、一旦なんだ、ワンクッション置くといいとか言いますよね。一回冷静になったらみたいなので。でもね、そうさせないようにね、デッドラインテクニック使ってくんだよね、向こう。今、やんねえと、みたいなので来るからね。切羽詰まった状況、もうケツカッチンできますから。そう、だから切らせないんだよね、そういう風に。うん。そう。でもとりあえず確認取るかなんかの一旦ワンクッション作んないとこっちも冷静になれないからみたいな言ってましたね、なんかで。で、549番。オロナインの効能も怪しいよと。いや、でも、あれ、商品として売ってる、ああやって売ってる以上、何か効果がちゃんと、なんだ、ないとさ、それ、詐欺になっちゃうよ。詐欺になっちゃうぜ、それ。だから、なんかちゃんと結果があってってことじゃないの？ちゃんとそれはだって、ないのに売ってたらとんでもないことになっちゃうぜ、それ。ずーっとオロナインそうやってあるけどさ。で、550番、でも伊沢さんはよく拡張のせいでお世話になってるからと。そんな悲しい顔しないでちょうだいよ。意味がわかんないよ、そんなやってないしね、俺。拡張のせいでとか言ってるしね。俺なんか、それを無理、なんだろう。もうなんか、体ぶっ壊す感じで、どんどんもう、止まんないみたいになってるイメージですけど、まあそういうことはないですし、てかやったことねえしね、当たり前ですけど、どんだけだよ、俺。ね。自宅なのに、ああ、言ってんですよ。で、オロナインでお世話になってんだ。大変だな、オロナインで。でっけえオロナインのなんかありますよね、なんか。あれ全部使い切れんの、あれ、みたいな。ね、まあいいやで、行きます。次、電化製品詐欺。騙しの手口。すみません、お宅の電化製品の無料修理です。パロマ。この文句とともに男は一枚のビラを手渡す。そこには有名メーカーの電化製品の一覧が載せられている。もしその一覧表の中にある電化製品を持っているのなら、無料点検をしてくれるばかりか、希望なら48時間以内に無料修理まで行ってくれるという。人は無料の言葉に弱い。早速そのメーカーの掃除機や洗濯機などを見てもらう申し込み書にサインする。翌日、幼稚そうな修理工がやってきて製品を調べ、やっぱりベアリングがいかれてますね、などともっともらしいことを言いながら、そそくさと無料修理のために工場に持ち帰っていった。もちろん電化製品は二度と戻ってこない。なぜなら修理工もどきの男はその足で隣町のバッタ屋へ売りに行くからである。騙しのメカニズム。無料という甘い言葉で釣っておき、その電化製品を返さずに売りさばいてしまう。これはローボールのかなり変則的なテクニックを用いている。裏のテクニックではこうした変則的なテクニックは多いのだが、これもその一例である。無料修理と言っておきながら、予想以上に修理代がかかりましたので5000円負担になりましたというのであれば完全なローボールテクニックであるが、ここではそれに当たらない。というのも盗まれて戻ってこないからだ。やはり変則的なローボールと考えた方が良さそうだ。また修理工らしい人物はそれなりの服装をしていただろうから、信頼性を高めるテクニックも合わせて使っていたと考えられる。ベアリングがイカれているという言葉を聞いただけでも本物の修理工と思い込んでしまう人も多いだろうね。なんとなくね、ちょっとね、ここのベアリングがイカれてるんで、これ見てください、ここ、こうなってるでしょつって適当にね、ここイカれちゃうともう多分、うん、これだと、あ、まあこれぐらい、うん、こうなっちゃうんでちょっと交換しにっていうので、でまあ無料ですからつってね、すいませんみたいな持ってって帰ってこない、あるのかなそんなのこれはかなりやばいな。だけどこれは結構ハマる人いいんじゃないの。でも大したこの詐欺はあんまり金にならないけどね。うん、 リスクの割には大したあれじゃないからやる人いるのかなこれ。ね、よくわかんない。で、次、投機予想詐欺、騙しの手口。小麦、豚肉、大豆の値段が大幅に値上がりしますよ。突然こんな電話を受け取ったら誰だって驚くだろう。どうやら相手は投資家らしく、将来の投機予想を教えてくれたらしい。これは怪しい。でもあなたが投資してくださる必要はありません。ただうちの事務所の調査能力を見てほしいだけです。ちゃんと見ててくださいよ。そう言うと男は電話を切ってしまった。何のことやらさっぱりわからないが、数日後本当に小麦などの商品価格が本当に上がった時には二重の驚きがあった。さらに数日後二度目の電話がある。もちろんこの時にも投資の勧誘はなかった。前にも言いましたが、いずれうちの会社と投資していいと思われるかどうかは時間をかけて判断していただきたいのです。予想はまたしても的中する。3度目の電話を受ける頃にはその投資家をすっかり信用しきっている。ただ投資しようというだけでなく、初めの2回の予想でチャンスを見送った埋め合わせをするために大枚をはたいて投資してやろうと目論む。だがこの目論みは見事に崩れ去る。というのも詐欺師は銀行振り込みを確認すると素早く逃げてしまうからだ。騙しのメカニズム。詐欺師が最初電話帳から1000人の名前を抜き出して電話をかけまくったということを騙される人は知らない。実は詐欺師は1度目の電話で500人にはある商品価格が上がると言い、残りの500人には下がるだろうと言っていたのである。そして当たった500人の方にしか2度目の電話はかけていなかったのだ。そして同じことを繰り返し、250人にはある商品価格が上がるだろうと言い、他の250人には下がるだろうと言ったのである。その結果、詐欺師のもとには早く投資したくて仕方がない250人のリストが残る。そして3度目にこの250人から大金を振り込ませるのである。この250人は前回の2回で悔しい思いをしているばかりか、この投機予想家の実力を信じきっている。そのため大金を投資するのに躊躇しないのである。これは時間をかけた信頼性を高めるテクニックであると言える。実際最後まで残った250人にとって投機予想家は常に正しい予想をしているという実績もある。裏の心理戦ではこのように巧妙な手口が数多くあることを覚えておこう。うちの事務所は投機予想に関してはかなりの自信を持っております。ノーベル経済学賞受賞の〇〇博士にもご協力いただいておりましてと言い、いきなり大金を投資させようとするのなら完全な信頼性を高めるテクニックである。しかし右のケースのような場合にはそれとは微妙に違う。実際に予想してみせ、それを当ててみせているわけだから、なおさら芸が細かいので分かりづらいのが特徴である。まずいなそれは、なんてこったいだよ。で、次、551番、いつも知らないところで契約完了してんだよね。なんていうか田舎者だし世間知らずで騙されやすいんだろうねと。騙されやすい、もうちょっと疑ってかかんないと。で、552番、クラシアンのローボールテクニックはすごい。トイレのトラブル8000円だと思ったら8万円、もう詐欺師、それはもうローボールじゃないです。それはなんだ、トイレのトラブル8000円ぐらいだったよ、確か。そうしたら何ですか、1回ハンマーでぶっ壊すんですか。で、壊れちゃったんで、便器もう1回取り替えてきますわっていうので、もう持ち帰っちゃうんですよ。もう大変。ローボールの詐欺じゃないよ、もう。てか、クラシアンが怒られちゃう、それ。クラシアン使おうちゅうから、ダメです。なんだ、あらゆるところ、何ですか、一旦ひねるんですか、全部。で、水バシャーってて、あーって。ねえ。これじゃダメですわっつってね、とうとうイナックスに連絡をっていう。クラシアンのローボールテクニックすごいんだ、わかんないわそういうのは。それはちょっと知りませんね、クラシアンのローボールテクニックは。でもコマーシャルまでやってるぐらいなとこなんだけど、そんなになんかあれなんですか、手口が。訴えられたら負けちゃうじゃないですか。で、次、偽占い詐欺、騙しの手口。あなたは他人といると賑やかだが、一人になると途端に無口になるね。当たった、実際にその通りなのだ。これまでに辛い恋をしてますね。これは片思いだったのかな。これまた驚いた、そんなことまでわかるのだろうか。見てきたようなことを言うではないか。驚きを隠せないあなたにさらに占い師は続ける。 あなたの名前は良くないですよ。このままでは来年あたり大きな事故に遭うなど非常に厳しい状態になりますよ。こんなことを言われたら誰でも不安になる。しかも解明でもさせるのかと思いきや、貯金を全部下ろして私に預けなさい。ゼロになって初めて先が見えるのです、とのことである。こちらが怪訝な顔をしていると、その匂いを感じ取った偽占い詐欺師は続ける。お金を引き出すときに渋っていてはそうした運命を背負い込むことになりますよ。出すと決めたなら一気にパッと出しましょう。そうしないとこれまでの因果を清算できないですよ。結局占い師を信じ、これまでの貯金3000万円を差し出すことにした。すると不思議なことに、持病の腰痛が治った気がするし、体が軽くなった気がする。3000万円は痛いが、あなたは友人にも勧めることにした。てんてんてん。どこまで、で次、騙しのメカニズム。まず最初の占いから見ていこう。この占いに当てはまらない人などいるのだろうか。誰だって一人になったら無口になるに決まっている。一人でずっと喋っていたら逆に病気ではないかと疑った方がいい。俺病気。また誰だって一度や二度は片思いした経験があるはずである。しかも片思いなのだから辛い恋であったのは当然なのだ。結局この占いを外れたと思う人などいやしないのだ。このように誰にでも当てはまるようなものなのに、それを当たったと信じてしまう傾向を心理学ではバーナム効果と呼んでいる。特に1、その情報が自分にとって都合の良いものであるとき。2、その情報の内容が曖昧、抽象的なものであるとき。3、情報提供者の地位、評判、専門性が高いとき、細利などの場合、顕著に現れることが分かっている。これは実際に当たったと思わせて信頼性を獲得しているのであるから、投機予想詐欺などと同じような信頼性を高めるテクニックが使われていると考えられる。エハラ、そして十分に自分を信じさせてからおもむろにお金を捨てよとの命令を下す。もちろん納得のいく理由、客観的にはどう考えてもおかしい理由なのだがを添えてだ。さらに将来的な不幸を匂わせて恐怖説得も一部使われていることも見抜かなければならない。で、553番、ジータレス読み。トイレの付け外し料金15,000円で、つまり除去料金が12,000円。つまり除去料金12,000円。電気脱着料金が15,000円。はぁ。で、パイプの交換8,000円。給水管作成材料費1,000円で、9,000円と合計。フランジ交換6,000円。合計42,000円。ベッド消費税2,100円。材料費込み。これローボール、これ。てか、相場がわからん。パイプの、てかね、なんだ、あの、パソコンとかも結構、なんつうの、ちょっと知ってる人だと、そんなとんのそれでっていうのありますよね。パソコン知らない人にとっては、ちょっとしたなんだ、あの、フリーズしたのを直すだけでも、あ、こいつはもうすげえやっていう風に見られるから、うん、だから、なんつうの、大したことしてなくても、あ、これはですね、つって、あの、ちょっとわざと、あ、やっぱこうやってフリーズしちゃいますよね、これで、こうやると、そうです、治りましたよって、しかも時間をかける方がいいんですよ。時間をかけた方が金取れるんで。で、時間かけてやるわけです。そうするとですね、取れるんだ、これが、大したことしてねえのに。ただスレイプニールじゃねえや、なんだ、アドアエアー言えてないね。あのスパイウェアをね、あの駆除するソフトとか入れてね、それで一気にね、多分そういうやつらはあのー、いや変なとこ回ってて、消さないもんだから溜まってて止まるわけですよ。でそれを入れて消してやるだけで軽い、治ったっていうので、はーい、何千万円って。それはないですけど、まあ8000円とか1万円とか取れるみたいですよ。だびっくりですよ。だからそんなもんで取れんだっていう、一回あのなんか聞いたことあんもん、そういうのやってた人。それであとはなんだ、高田方式ですよね。高田方式ね、見てくださいよ、この557番にもあるけど、このノートパソコンがこれ500メガのメモリーを入ってるんですよってね、やってますけど確か。ね、 今どきねっていう話してますけどね、これだけあればって言ってますけど確かね、最新のこのビスタ搭載でっていう、ビスタ搭載で256メガのねメモリ搭載で動かないっていう、わかりませんけどビスタのやつとか結構ハマってる人多そうですね多分。あのパソコン全く知らないで、OS で一番このビスタが新しいんだと、まあそれは嘘じゃないから、だからそれでこれが入ってれば問題ねえっていう話してて、それでまあいろんな見せられたら買っちゃってっていうね、ビスタまだビスタにこね変える必要ねえんじゃねえのっていう、てか変えることによってあまりまだ他が対応してねえからなんか良くねえみたいなのあるんでしょだって。で、次554番、ボットン便所に携帯落としたから取ってって言ったら8000円でやってくれるかなと、クラシアン、クラシアンパイプの交換8000円でしょ、ボットン便所に携帯落としたから取ってって言ったらマスク買って降りればいいんじゃないの、ねえ、わかんないけど、ガスマスク買って、ガスマスクなら8000円より安いんじゃないの、わかんないけど、でロープ買って上からギリギリギリって降りてって、でミッションスタートっつって、てか諦める、いや諦めない方がいい、てかボットン便所になんで携帯、てかボットン便所があることがまず不思議なことが一つと、あとなんでそこに携帯持ってっちゃったのそれね、悪魔の便所に落としてる場合じゃないですよ。で555番、一人になると無口になりますね、辛い恋をしてますね、片思いかな、誰がこんなのに騙されるんだっていうのに騙されるからびっくりなんですよ、いろんなもんあるある詐欺じゃねえよ、なんだっけ、オレオレ詐欺とかでも聞いてると、へえそんなのに引っかかんだみたいなあんじゃんだから大半は騙されないんだけど、引っかかるやつはボガーンと引っかかるわけですよ。それで一発がでかいもんだから、だな食らうだけで、そんなね、であとね、多分こういうのは女性の方が効くんじゃないかなと思いますよ、男性よりね。男性だとは555番のに書いてあるような、まあ、さっき読みましたけど、そういうのはあまりね効いてこないんじゃないかなと思うんですけど、女性の場合かなりねへこんでる時っていうのはね、ね、下手すると効くやつが出てくるんじゃないかと。まあこれよりもっと複雑なちょっとテクニック使ってくるんでしょうけど、雰囲気的には当たり障りのないこと言ってんだけど当たってるみたいなね、ことでいくんじゃないかなと思いますけどね。で556番、一人なのに喋りまくってる人いるよねと、俺だわこれ、病気画面に向かって喋ってるだけだもん、画面に向かって喋っててね、もうダメだ、重症ね、はい。で、557番、大容量256メガバイトメモリ搭載と、大容量ってつけばね、確か256メガ大容量 だって思うからね、まあちょっと前だったら大容量だったけどさそんなわかりませんから、だってメモリっつったってなんだか何の意味なんだかわかりませんからね。で256っていうよりもそのなんだろうな、もう なんかすごいと思っちゃうんだよ、メガバイトって言えば、うん、下手すると8メガバイトっつったってなんとかなりそうな気がしますよ、ね、なんとなくね、もうだこんなじいちゃんとかだったらね、そんなもう8メガバイトっつっときゃなんとかなりますよ、うん、8テラバイトっつっといて8メガバイト出したって分かりませんからね、そんなもう単位が分かりませんから、バイトっつったって分かんないから、下手するともうねこれ大容量 10バイト、10バイトだっていいぐらい、10バイトでちょっとサービスで15バイトにしてみましたみたいな適当なこと言ったって通じますからね多分ね、ちょっとねサービスで15バイトにしておきましたよって言ったらね、ああありがとうございますって言うんですよね。で OS の方ももう Windows 8000ぐらいにしておきましたぐらいで、もう Windows 8000XP Vista にしておきましたぐらいで言っといても、もうなんかもう OS っていうのが分かんないから、もうありがたやになるんですよ、もうもうね CPU も CPU っつったっても分かりませんから、もう CPU ももうものすごい速いですからっていうね、6Hz っていう、ね、で、まあいいや、で 558番 XP でも 2GB は欲しいわと、まあ、今だったら 2GB は普通までいかないのか、でも 2GB はもうそこまでぶっ飛んだ数字じゃないですからね、 1GB もないときついでしょうし2GB はそこまで、うん、もう今だったら大した値段もしないでしょうから、あの2ギガは欲しいところですね、確かに。で559番、新しい PC 買ってビスタになったけど正直微妙と。早かったな、ビスタ買っちゃったの。ビスタだってあんま別に使えねえんじゃねえの、まだなんかあんまりいいこと聞かないしね、ビスタで560番、あなた今メイン PC が起動しなくて困ってますねと。出た、当たってる。てか俺喋ったことあるしデータ困ってるよ、修理してほしいよ、そうしたらね持ってっちゃうっていうね、危ね危ね。てかマジで本当にあの PC 起動してないんだけどあのメイン PC の方がね。で561番、そういう、騙そうとしてくる女性勧誘員って妙に馴れ馴れしくてムカつく。あんまりそういうのに会ったことないんで。あ、俺宗教の勧誘と勝負したことがあるっていうのがありましたけど、あの前にも話しましたけどね、アホなことをしたもんで、そうしたら本当にね殺人が起きるぐらいのやべえ宗教団体のところの人と喋ってたっていうのがありましたよ、あの大学生の時に。ねえ、あれは危なかったですよ、あれで車で連れ去られたらとんでもないことになってました、あの時は。なんか、テレビで見たことあるのは本当かどうか知らないけど、なんだ秋葉原とか行って女性の勧誘員をうまく使うと結構そういう人たちって金持ってるのと女性にあんまり慣れてないっていうので、女性がうまい具合に話しかけて持っていくとかかる人の確率がまあまあ多いみたいな、なんか言ってたのなかったかも、わからん。今だったらあれですか、あのなんだっけ、メイドの格好した人みたいなのが話しかけていけばなんとかなるんですかね。それでこれ買ってほしいのみたいので持っていけば詐欺になりそうですねこれ。で、562大容量なんと2メガっていうファミコンソフトがあったなとね。これメガね、うわ565番、すげえよく知ってんじゃん。県政会員ですって書いてあるけど確かそこだぜ、そこの団体の人と大学1年の時に、そういう人たちってね、まずね逃がさないように一旦ね店の中行かせようとするんだよね、中ファーストフードでも何でもいいんだけど、だけどそれを俺が拒んで、冬だったんだけど外で話したんだよね。さすがに中に入っちまうと出にくくなるから外じゃないとまずいと思って店の外にいたの、ずっと入らないよそんな別にっていう、うん、それでねどうしたら返してくれるんですかっつったらね、お前がこの団体に入るって言うまで返さねえって言われたけど、あ知らねえっつんで俺立っても帰っちゃったからどうせ入んねえからこれずっとやっててもしゃあねえんでもう帰りますわっつって帰ったからね。で563番、コア2で、1ギガが店売りの最高スペックだった、メモリーが1ギガってことかな、コア2デュオの CPU で、メモリー1ギガが店売りの最高スペック、ずいぶん低いなそれ以外ジャパネットと一緒だったと。出た、微妙だなそれで、564番使ってないのにメインとはこれいかにとね、不思議だから今これがメインなわけですよね普通考えたらね、メインっていうかなんつろう、うん、わからない。で、565番がさっきの県政会員です。で、566番、男にしか興味なくてよかったと。じゃあどうすんですか、もしウホが来たらどうすんですか、そうしたらね、ウホが脇毛じゃねえや、胸毛ボーボーにしたいんだけどちょっと薬買ってくれって言ったらどうすんですか、出しちゃうんじゃないのそれね、もっとダンディーになりてんだけどっていうね、ヒゲもじゃもじゃで胸毛ボーボーにしたいからこのええ567番、なんだか下老日みたい、使ってないのにメインとはこれ以外に、しまった、 そうだ、俺もこのサブ機っていう言い方あれなんだけど、別に壊れてないんだけど、そっちがっちゃ、壊れてその起動しなくなっちゃったから今こっち使ってるってなんですけど、そうだね、ある意味俺もそういう感じだね。確かにね、良くないね。とりあえず今週ちょっと長めに休みが取れそうなので、そこでちょっとね、その時期に電源が来るように頼んどいて、電源だけ交換してみるっていうのはやってみようかなとは思います。それで治ってくれりゃもう満タンなんですけどね。そしたらロマサガもできるし、別にサウンドカード2枚ぶっ刺してないのにもかかわらず、スカイプで人呼べたりもできますからね。この前もやってたみたいに、なんか今はなんかできないですけどね。だそうするとなんとかなりそうだなっていうのはあります。で、568番、イサムさんはそういうガチムチ系が好みなのかって書いてあるんですけど、ガチムチ系ってガッチリでムチムチしてるやつ、暑苦しい、もう夏とかすごいね、絶対タンクトップでしょそいつ、やばいな、絶対やばいねそれね、ガチムチってやだね、もう暑苦しそうだね、なんかテカテカしてそうだもんね、でもうずっとなんかもうプルプルしてそうだもん、なんかやばいな、お前の上腕二頭筋はどうなってんだよっていうやつですよもう別の生き物みてえだよっていうね。で、569番、ロマサガ3のエンディングが早いとこ見たいとですと。いや、つうかね、こっちでもやろうと思えばできるんでしょうけど、そのデータが吸えないんで、そのすぐ落ちちゃうんで、だからできないっていうのだけでね、もう俺も忘れちゃったもん。まあ、最後だっていうのは覚えてるんだけど、あとどうすればいいんだか忘れちゃってるし、仲間も どういうのがいたか忘れちゃった。で、570番、電源はジッピーですかって書いてあるんですけど、これ合ってます？この発音はジッピーでって聞かれてもですね、自分全然電源っていうのがなんつうの、電源がそんな大事だってことはなんつうの、ど素人ですから自分詳しくないんで、なんだ電源なんて何でもいいんじゃねえのっていうトーンなんですよ。あのなんだ何でもいいっていうのはちょっとあれだけど、その何ワットっていうのがちゃんとオーバーしてちゃんと持ってれば、どこのがいいっていうのは別にそんな関係ないんじゃないのと思ったけど、あんのかな、やっぱりすごい、今までそういうことを自分のパソコンでなったことないもんだから全然興味がないし、電源でっていうのもあるしさ、 CPU とかメモリーとかなんとなく分かるんだけど、電源って電源じゃん、だからさ、そこで何か違えのっていう、その容量が同じなのにっていう、なんとなく、だそういうのがあって全然興味なかったので、 GP ですかって言われてもですね、分かりません、はい、その頼む電源のことですかに、頼む電源っていう風に、言うんだったら、まだ頼んでないので、もしそのジッピーっていうところなの、それメーカー名それとも物の名前かな、わかんないけど、それがいいのならそれを頼みたいですね。あんまり金使ってないからそこら辺は惜しまず使いたいところ、またなっても困るしね。だから安定性とかなんかそういうのが多分あるんでしょうけど、それが安定してるやつがいいですね。仮にその、なんだ、電源が、原因じゃなかったとしても、まあいいもの積んどけやっていうのがあるんで、今入ってるやつよりも、良くなるはずだから、まあそれはあんまり、で、外したやつも別にね、壊れてるわけじゃないから取っときゃいいし、っていうのがあるんで、その辺はちょっと、まあいいところがどんなのがあるんだっていうのを教えてもらえれば、それを使うというか買いたいなとは思いますけどね。まあそんな感じで、571番、電源よくわからないけど僕のは押しボタン式ですと。いや、そういうことじゃないと思うよ。 全部パソコン押すと思うけどさ、ね、ポチってなってブイーンってなると思うけど、ボタンで押しボタン式じゃないやつってあんの？全部押すよね。スイッチってそっちの方が簡単だしね。なんか押さないやつってパソコンであったっけ？わかんねえ。はい、ということで、何がということでかわかりませんけど、先に進みたい。で、もうあんまりないです。はい。あ、あるわ。で、次。結婚相談所、相談所詐欺。騙しの手口。結婚詐欺というのがある。モテない男女に近づいて行き、結婚をちらつかせながらお金を騙し取るやり方だ。しかし最近ではこうした個人の結婚詐欺師は減ってきている。むしろ結婚相談所とグルになって詐欺が行われることが多く、それだけ組織化されているのが特徴である。まずスポーツ新聞などの広告で応募者を募る。入会金は他の相談所よりずっと安く設定されている。そして入会するとすぐに美人の女性が紹介されデートをすることができる。ここまでは善良な結婚相談所と大して違うね。しかし結婚話が煮詰まってきた段階で、紹介された女性は相手の親とわざと喧嘩したり相手と揉めるのである。喧嘩の理由は大したことではない。両親と同居なんて聞いていないとか、最初に言ってたのは税込みの年収じゃないという些細な理由である。そして相手側に問題を見つけたところで相談所が乗り出し、女性は怒っています。あなたが嘘をついていたというのでこちらを訴えるというのです。こう申してはなんですが、最初の契約にあった通り規約違反ということで違約金をいただきますという100万円を要求するのである。なんで嘘をついたんですかなどと、問い詰めれば相手は違約金を支払わざるを得ない。なぜなら自分が嘘をついていたり誇張していたことは事実だからである。もちろん違約金をせしめることこそ相談所がもともと狙っていたものなのだ。誇張して若干書いてるのに対してツッコミを入れると。で、騙しのメカニズム。結婚願望が強い人でなくても多少の誇張はしてしまう。例えば年収を多く見積もったり、年齢でサバを読んだり、カツラであることを隠したり、それはやばい。特に紹介された初日に予想もしていなかった美男美女が目の前に現れたら、こうした嘘をついてしまうことも仕方がない。これくらいの嘘ならば誰でも言っているはずである。しかも騙される人間は結婚したくて仕方がないのだから、なおさら自分の良いところを見せようとして嘘をついてしまうのである。結婚相談所詐欺はこうした嘘をつくという人間の心理を逆手に取ったものである。嘘つきと呼ばれれば実際その通りなのだから返す言葉が見つからない。いくら弁解しようが詐欺師の方はもともと嘘を暴くことを狙っているのだから許すはずがない。この詐欺は相手に問題ありということを正々堂々と訴えることができるので、自分こそ騙された側だという印象を相手に伝えることができるというメリットがある。おそらく実際に騙された人間は高い違約金を払わせられても結婚詐欺にあったという実感すら湧かないのではないだろうか。それだけ巧妙な手口である。ちなみにこれは責任転嫁法という非常に特殊なテクニックである。責任転嫁法ではまず相手に問題を帰属させる、すなわち責任をなすりつけるところから始まる。わざと財布やお金を置いておき、相手がそれを拾い上げた瞬間に泥棒と叫ぶのも責任転嫁法の一種であるし、あたかも万引きをしているように見せかけ、店員が捕まえたところでこのデパートではお客にこういう対応を取るのかと慰謝料を請求するのも、責任転嫁法である。これはかなりの演技力を必要とするが、引っかかってしまうと手も足も出なくなるのが特徴である。語り詐欺、騙しの手口。市役所の方から参りました。この度団地内に生ゴミの焼却炉を設置することになりまして、それで大変心苦しいのですが、一件あたり5000円を負担していただくことが市議会で決定いたしました。保健所の方から参りました。最近中高年の方に性病が流行っておりまして、そのための検査薬をお持ちいたしました。わざわざ病院に行かなくてもご自分で検診でき、その結果を保健所にお知らせくださればいいのです。検査薬は3000円です。 地震が起きた場合のための調査に役所の方からやってきました。調査は無料です。もし修理が必要だと分かっても市が金額の半分を負担してくれるんですよ。文部省の方から参りました。お子さんの学習についてアドバイスさせていただいております。指導料は無料なんですが、おすすめする教材は各自負担となっておりますのでご了承ください。騙しのメカニズム。右の例は全て語り詐欺の実例である。人間は公権力に弱い。警察、市役所職員、裁判所執行官の格好で現れ、裁判所執行官の格好、それらしい名刺なり身分証明などを見せられたら黙って言うことを聞いてしまうのが普通だ。つまりそれらしい服装で来られると人間は疑う能力を奪われてしまうのである。しかも詐欺師はもっともらしい専門用語をよく勉強している。わざとらしく署に電話してみますとなどとやって相手に難しい専門用語を聞かせるという自作自演も行う。これらは全て権威テクニックか信頼性を高めるテクニックなのであるが、実際の被害者がその場でこれらのテクニックに気づくということはあまりない。というのも詐欺師の振る舞いは堂々としており、全く偽物臭さを感じさせないからだ。もちろん市役所から来ましたではなく市役所の方から来ましたで逃げ道を用意しておくことも忘れていない。市役所の方から来ましたね、方角だけっていうね。語り詐欺の進め方であるが、典型例で言うと無料診断、実費を負担という形のローボールテクニックが多い。裏の心理戦では呆れるほど頻繁にローボールテクニックが使われているのだが、逆に言えばこのテクニックがそれほど有効であるということの証明でもある。また騙されても諦めのつく金額設定、5000円から数万円がなされているという点も注意しておこう。詐欺師は主婦が怪しまずに財布を開く値段が数千円から数万円ぐらいであることをよく知っているのである。どのような職員が来てもまずは電話で連絡させてくださいというのがコツだ。もちろん相手は何とか言い訳をしようとするが、気にしないで電話口に向かえばいい。また代金がどうのこうのと言われたら銀行振込にするとか、明日集金に来てくれとか、直接届けるとか、とにかくその場で財布を開かないことが重要である。やっぱりワンクッション置けっていうね。で、次の前にジータレスミ572番、女に興味がなくて、またかこれ566と同じじゃないの。これ男にしか興味がねっつってる人じゃないの。女に興味がなくてってね、ダメ男いいのそれ。573番、カツラとバレないように常に奥さんより先に起きて後に寝るっていう涙ぐましい努力をしている男性がテレビに出てたな。奥さんはとっくに知ってたけどと。バレるよそんなのっていうね。しかもそういうの気づくの女性は勘が鋭いって言いますしね、男性よりもそういうの気づく力が、まあ統計的でしょうけど、そりゃね、とっくに知ってるよ。だっていつかバレるよそんなの。それだけ結婚して一緒に住んでるわけでしょ。だってバレないはずがないよ。奥さんより先に起きて後に寝るのかよ。それでもバレるべ。おかしいもん、風でずれたもんねえ、つむじがっていうね、つむじの位置が変わったもんっていうね、生え際おかしいもんっていうね。ね、ありますよね。これどっからこの髪の毛生えてんのっていう、で574番、漏れは他人に興味がないとって言われましてもっていうね、そうですかとそうですかと、もうちょっと興味持った方がいいんじゃねえのと、なんだかんだでね、やっぱりね、他人いろんなことで他人絡みますからね、興味ないっつってもねっていうのはありますけどね、って言われましてもね、そうですかと、そんなまっすぐ言われてもね、もうちょっと興味持ったらっていうね、はい。で、次、芸術品詐欺、騙しの手口。 芸術品にはもともと定価などはない。最低限の材料費というのはあるだろうが、ほとんど絶対的な判定基準がないのである。だから仮に1000円の値打ちの壺であっても1億円で売ってしまっても良いわけである。実際にあったケースでは、新しい写楽の浮世絵発見されるという見出しで広告を打ち、入札会を開いて贋作を高値で売りさばいたという事件がある。また1962年ルノワールの少女という絵画が盗まれたという新聞記事が出ると、私の友人がそれを盗み出したのですが買いませんかと大勢の人たちに持ちかけ、贋作を売りつけようとした事件もある。また佐野寒山、いいのかな、佐野乾いた山という江戸中期の陶工画工の生誕300年を迎えた1962年にはなんと2000点以上の贋作が世に出回ったのだ。このように新聞記事を巧みに利用しながら贋作を売りつけようとするのが芸術品詐欺である。騙しのメカニズム。素人目ではその芸術品が本物かどうかなど分かるわけがない。実際美大生にたくさんの絵画を贋作させ、その贋作を巧みに売りさばく詐欺師がいたが、彼は捕まるまでに何百枚という贋作を売りつけるのに成功したという。しかも詐欺師はしっかりした証明書をつけて贋作を売りつけるのが普通である。証明書を見せられるとたとえそれを確認しなくとも人間は安心するようである。これも信頼性を高めるテクニックの一つであろう。人間はとかく名誉を張りたがる。そのため高価な芸術品に手を出そうとするのである。芸術品を一つでも持っているとなんとなく、隣近所の人たちに勝ったような優越感に浸ることができるからであろう。こうした虚栄心と自尊心をくすぐるのが芸術品詐欺だと言える。芸術品詐欺に限らず証明書で騙される人は多いから特に気をつけよう。ペット詐欺でも偽物の血統書があると詐欺の成功率が随分と高くなるという話もある。第一、証明書付きの芸術品を訪問販売する時点でおかしいのだ。それほど熱心に進めるほどの芸術品であれば必ずコレクターがいるのだから競売にかけるのが常識であろう。また盗難品のためにあまり大きな声で売りに出せないのですという正当化を使ってくる詐欺師もいるが、なおさらおかしい。というのも話を持ちかけられた人が警察に駆け込めば窃盗罪で捕まってしまうはずだからである。盗難品であればなおさら信頼のおける人に売りに出すはずで、訪問販売をしたり電話で持ちかけたりすることはないのである。で、何それ。で、ジータレスミ575、イサムさん並みのフランクさが欲しいと。フランクに、そうですかね、欲しいんだ、あげないって言ってやつが別になんだろう、あんまり、とにかくあんまり人を嫌わずにそういう人なんだっていうので受け止めるっていうのはありますけどね、俺は、だから嫌いっていうのはあんまり好きじゃないんで、って変だけど言い方が、変な言葉が変ですけど、あんまり人を嫌うっていうことはしたくないので自分は。だからちょっと理解できない趣味持ってるけどっていうね、持ってるけどもまあっていうぐらいの位置にはとどめさせる。だからこいつ嫌だなっていうところには持ってかないっていう風にはしてますね。そうするとなんだろう、であとそういう人たちの話っていうのはネタとして聞くっていうのがあるんで、全く自分が理解できない趣味とかそういうのだとしても、あ、こういう考え方もあるのねってことで話を聞いたりするっていうことがあるから、そういうのに聞き役で提出すると、そういうのって喋る人すごい喋りますんで、そういう話を聞くっていう位置を保つのもあるし、でうまく合わさるとこあればこっちも畳みかければ、うまく合わさって意外とあこの人こういうとこもあんだみたいなのが見えてきたりするんで、とにかく食わず嫌いはなるべくしないようにしたいとは思ってますけどね。で、576は言わないで、次なんでいきなりそれを書き込んだんだかわかんないけどね、それフランクさってこと？でもフランクさじゃないけどね、それで、死者を利用した詐欺、騙しの手口。手紙を利用する。詐欺師ほどよく新聞を読んでいる人種はいない。彼らは新聞を見て悪巧みの種を探しているのだ。 例えばある死亡記事を確認すると、詐欺師なら次のような手紙を遺族宛に送りつけるだろう。やあ、まるまる、最近会ってないが元気でやっているか。思えば昔はよく一緒に遊びに行ったよな。そういや A にも孫ができたんだってさ。俺たちももうおじいちゃんになるんだな。あ、それはそうと、以前まるまるに貸した200万円なんだけど、そろそろ返してもらえないかな。もちろん俺とお前の仲だから利息はいいよ。うちの息子夫婦が新居を構えるとかで、こっちも資金繰りに大変なんだ。近日中に返してほしいんだけど、来月までにお願いする。それじゃあ同窓会が3月にあるみたいだから、その時に会おう。遺族としては、死亡した人が生前に借金をしたと思い込む。そしてその友人とやらに借りてもいないお金を振り込むのである。しかも生前はお金を貸してくれてありがとうございました、父が亡くなったので代わりに送金しますなどと、涙ぐましいメッセージまで添えられている。2、業者を語る。語り詐欺の一種であるが、喪失という特殊な場面を利用する詐欺がある。まず、花輪やなどの、業者を偽って入り込み、これ追加分の花輪代なんですが今お願いできますかと言って、その場に居合わせた親族から立て替えてもらうのである。もちろん忙しい最中であるから、わざわざ遺族に声をかけずに親族や友人の誰かが立て替えてしまうのが普通である。しかもきちんと領収書を切るのだから騙されない方がおかしい。お寿司屋さんを装ってお金を立て替えてもらったり、葬儀屋を装って前金をせびるなど、同種の手口も多い。3番、香典詐欺。さらに香典詐欺というものもある。この詐欺は受付の人に、お疲れでしょうから僕が代わりますよ、奥の部屋で休んでください、ずっと座りっぱなしじゃ疲れるでしょうと優しい言葉をかけるところからスタート。受付の人も、よかった3時間も座りっぱなしなのよ、お茶でもいただくわねと言ってその場を立つであろう。もちろん席に着けばこっちのもので、わざわざ受付を続ける詐欺師はいない。すぐにでも香典をできるだけ持って逃げ出すだけである。同じ手口として、結婚式でご祝儀を持ち逃げするのもある。どちらも友人知人を装ってやるという点では同じである。騙しのメカニズム。結婚と葬式ではあまり腕の良くない詐欺師でもまんまと人を欺くことができる。詐欺師になりたかったら結婚か葬式からの詐欺の道に入れという冗談があるが、あながち嘘ではあるまい。というのも、結婚も葬式もどちらも人間の気持ちが高ぶっているわけであり、冷静な判断能力が失われているというメリットがあるからである。したがって詐したるテクニックを用いなくとも、まんまと詐欺を成功させることができるのは本当の話なのだ。それでは以上のケースにおけるメカニズムを順番に見ていこう。まず、一番最初の、手紙を利用するテクニックについて。人間は誰しも家族には言えない秘密を一つか二つは持っている。お年寄りになってもエッチな本を隠して読んでいるおじいちゃんはいるし、奥さんに内緒でへそくりを溜め込んでいるご主人もいる。だから家族に内緒で借金をしていたと言われると、なるほど、そんなこともあるだろうと単純に思い込ませることができるのである。もちろん葬式が終わってまだ気分が落ち着いていないという状況的な要因も詐欺を手伝ってくれる。香典詐欺じゃなくて業者を語る方も、わざわざ忙しい時期を狙っているという点では同じである。ただしここでは語り詐欺と同じメカニズムも働いている。3、香典詐欺は結婚式やお葬式では一度も会ったことのない人たちが一堂に会するということを踏まえた詐欺である。どうせお互いに知らない人たちばかりなのだから、詐欺師も堂々と嘘をついてくる。仮に遺族から何かを聞かれても、生前はよくお世話になったんですといえば、どういったお世話をしたのでしょうなどと無粋な質問をする人はいない。突っ込んだことを聞く人はいないということも詐欺師の計算のうちなのである。気持ちが高ぶっている最中では人は特に騙されやすい。フォーガスという心理学者が行った実験によると、ムード音楽を聴かせたり人を気持ちよくさせたりすると自然に説得効果が高められてしまうということも分かっている。したがって結婚式や葬式の時には詐欺師に騙されやすいということをあらかじめ知っておこう。疲れが溜まっている時には普段より一層風邪にかかりやすいのと同じだ。なるほど。で、577番、誤爆と。で、578番、どこの誤爆なのかと。確かにね。で、579番、食わず嫌い、ごくりと。 食わず嫌い、そういう意味じゃない。で、581番、その誤爆の方ですけど、田中家蔵ほとりラジオってところの掲示板かと思ってた。なんか、ピーとか言ってたから喋ってほしくなったんだよね。本当にコメント。意味がわかんねえよ。なんだよ、そのラジオ。どこ？あ、上の方にあるわ。掲示板かと思ってたって、まじで。大幅に違うよ。それで喋ってほしくなったんだよねって意味がわかんねえよ。で、582番、あ、いいよ、ここ、イサム板だからと。てか、まあ、いい、てか、よくねえけど、まあ、いいけど。まあ、読まねえけど。あんまりね、なんだろうね。まあね、あの不特定多数にだ、配信してるっていうのがあるんでね、俺もあんまり口に出したくないですよね。そこのラジオ何やってんだよ、そこは。ま、で、いいや。で、次。まだまだある詐欺師の常套句、これも最後だね。最後に他にもある詐欺師の常套句をまとめて紹介しておこう。と言って騙すやつが多いからこっちも困ってるんですよ。結局強調したいのは私だけは本当ですということ。レトリックの一種だと考えられる。類似語、最近はひどい不動産屋も多いから同業のこちらまで困りますよとか、いやー参った、他の人は騙せてもあなただけは騙せないな。で、次、一応断っておくよ、うちは絶対ネズミ講とは違うからね。あえてそういう言葉を出して違うよっていうことで、ああそうそうなんだっていうね。で、次、お互い長いお付き合いでしょ、あーお互い長いお付き合いでいきましょう、もっと本音で語りましょうよ。私は隠し事が嫌いなので本当のことを話してしまいますが、まずいこと言っちゃったかな、あなたは秘密守れますよね。これらは親密さを強調するための言葉、自己開示効果、わざと自分の内面や秘密をさらけ出し相手からの好印象を誘うを狙った例だ。なるほど。で、次、値段は張りますが結果的にはお得ですよ。長い目で見てください、きっと成功しますよ。将来的に考えると今の投資は何十倍にもなって返ってきますよ。これは普通のデパートなどでも使われている、未来に目を向けさせることで現在のコストを見えにくくする方法である。で、次、自分が、うーん、自分には必要ないんだ、で、詐欺師、転ばぬ先の杖と言いますから。これは将来に対する不安を煽るテクニック、先ほどの例と似ている。やはり未来に目を向けさせることで現在を見えにくくする方法である。類似語、どうして必要ないと言い切れるんですか、みんなそう言って失敗していくんですよ。で、どこが悪いんですか、これはすでにどこか悪いという前提で話を進めてしまうテクニック。こう聞かれるとどんなに健康な人でも何か悪いところを探そうとしてしまう。類似語、この4種類があるのですが何を買ってくれますか、よかったですね、たくさんの選択肢から選べるみたいですよ。で、次、〇〇さんの紹介でやってまいりました、あ、〇〇さんがやってるやつです。この団地の奥さんはみんな持ってますよ、例えば〇〇さん、三角さん。これは知っている人の名前を出し親近感を与えようとするテクニック。知り合いの人の名前を出されるとどんなに固い人でも玄関を開けてくれるという効果を狙っている。で、次、このライターね、ダンヒルなんだけどあなたにだけ特別5万で売ります。しょうがないな、誰にも言わないでよ、あなたにだけ3万円でいいから。で、友人のお前にだから言うんだけど、お客様だけには通常の 10% から 20% 引きの値段で良いと上から言われておりまして、これはあなただけは特別という扱いをし相手を持ち上げる戦略、他の人より優遇してもらえると言われると人間は自尊心をくすぐられてしまう。プラチナ会員で、次、自分がそんな高いもの買えないですよ。で、詐欺師、だったらローンにしましょう、ローンだったら1ヶ月3000円でね、 手数料はこちらが負担ですよ。で、ローンであっても合計金額は変わらない。というより相当の利子までついてくるのに1ヶ月あたりということで安く思わせるテクニック、レトリックを用いている。類義語。1日コーヒーを1杯我慢するだけでいいんですよ。1ヶ月に3000円だったら出せない金額では決してないでしょ。1回飲みに行くのを我慢するだけでいいんですから。ね、ありますよね、それね。1日1杯のコーヒーを我慢するだけでね。で、アイマークかなんかで言ってなかったか忘れちゃったけど、はい。で、以上。はい、以上でーす。ね、そういうのやってきましたよ。はい、ということでですね、心理戦に負けない本の垂れ流し読み、これにて終了。最後はね、詐欺師のやつで締めましたよ。いろいろ読みました。はい、レトリック関係のやつから、まあ、説得の三大テクニック、プットインザドアとドアインザフェイスと、ローボールを言ったりとか、説得の、技、あとはいろいろ、なんだ、先手必勝のメカニズムとかね、やりましたけどね。あと、言い訳の効果とかね、一番初め、そういうのやりましたけども、これにて終了と。ジータレスミ583番、イサムさんにと。意味があかんねえ、どういうことだよ、どんだけウホウホですか。ウホウホってね、意味がわかんてか、よくわかんないよね。でもね、田中映像ほどりラジオっていうのは何をやってるとこなんだかさっぱりわかんないんで何とも言えないですけどね。で、どういう話をしてるんだと。ウホホですか、それは。マジのウホホですか。本当に男にしか興味がない方ですか、これは。ガチですか、ガッチガチですか、ガチムチガチですか、ガチガチムチ、ガチのガチムチ、わかんないけど、もうガッチンガッチンのもうムチムチですからね、もう。もう意味がわかんない。もう、ガチガチムチムチ言ってるのが楽しくなっちゃっただけなんですけど。で、584番。お、雑談2時間くらいできるなと。できねえ。できねえ、できねえ。別に普通に去りますよ。あんまり別にね、そんな1時までやりませんからね。で、585番。1日1杯のコーヒーを我慢するだけでっていうのは、マジで、あ、安いじゃんって思っちゃうと。まあね。トータルで考えたら、もうすんげえ金払ってんだけど、なんだ、コーヒー1杯。で、安いじゃんっていうね。そう思っちゃうの。そう。だから刻むとね、刻むと一発がね、そう、少ねえと、なんか、ね、大丈夫じゃねえのっていう、ね。そう。本当に刻んでいくから全然わかんないんだよね、その痛みが。トータルではめちゃくちゃむしられてんだけど。それはなんとなく。で、586番、8時間はいけると。いけねえよ。っていうか、8時間はマジでいけないじゃん、それ。仮にずっとおきっぱだったとしても。明日仕事だっつってんの。8時間無理だ。ひってえな。やってるだけいいじゃんよ。いろいろあんだっつうの。昔がおかしかったんだって、俺、頻度が。他の人もやらないから余計なんでしょう。587番、って、最近回数少ないのにもう割と。回数少ないって言っても俺一応1週間に1回行ってっかんね、俺。そこは守ってるだけ、さ、頑張ってると思ってよ。だいたい俺1週間に1遍ぐらいやってるはずだぞ。ね、普通のラジオ番組だって1週間に1遍なんだから。まだいいんじゃねえの？だってそれで俺1時間はやったんでしょ？だって俺。おい、1時間半やってんの。な なんだそりゃ。で、588番。ダベリでエネルギー発電してるような人だから、数時間余裕でしょと。逆に喋んなくなったらこいつ止まるってことじゃん。ね、カツオの話しましたけど、あの、雑学コラムの方で。ね、海水中の酸素を取り込むためにね、あの、泳がなきゃ取り込めないっていうので、うん。だから、止まったら死ぬっていうやつですけど、あいつらは。それみたいなもんで、ダベリで、ね、ダベることでさ、呼吸してるみたいな感じやん、それ。やべえ、こいつ黙ったら、おい、窒息死するっていうね。エネルギー発電どんだけだよ。怖いな、寝てる時でも喋ってんな、これ。で、519番、大丈夫、俺らが聞いててあげるから、イサムさんも喋ってるだけでいいよと。喋ってるだけっつうのが大変なんだよ、これ。で、590番、俺は明日休みだから、徹夜も大丈夫だよと。え？ちょっと待ってよ。意味がわかんない。俺明日休みだからって、まあ大半の人は休みでしょうけど、徹夜も大丈夫だよって、それは、お前でしょ ?590 番さんでしょそれ。大丈夫だよっていうのは。590番さんが大丈夫ですよっていうことでしょ？俺じゃないよね。俺じゃない俺だよね。で、591番。こんなにレスがあるのは稀と。そうか。あー、でも今日はちょっといつもより多いかもしれないですね。確かに、あの時間の割にね、やってることがあの詐欺の話だったから書き込みやすかったっていうのはあるんでしょうけど、詐欺師のやつだったから。でね、あのトイレのトラブル発生とか やってたからさで、一番初めなんかあの本末がどうだこうだって話してたから、多少稼げたね。稼ぐって言い方あれだけど、あのレッスンしやすい感じだったから、まあレッスンついたのかなっていう気はしますけどね、だって別にさ、喋るだけでいいっつったって何喋んの俺。何を喋ればいいのっていうのがあるんだけど、とりあえずちょっと音ストップ。じゃあ今からゲスト呼んで騙そうぜ言って592番きっと俺がいるからさと、誰だよって話ですけど、593番ひどいね。じゃあ今からゲスト呼んで騙そうぜって意味があるね。今この学んだね、詐欺師のテクニックを使おうとね、バレバレっていうね、っていうかどう騙すんだって話で。で、594番、一人8役くらいやってたから指が疲れたぜと。お疲れ。すげえな、80人格。すごい、多重人格だね。でも8役くらいいるかどうかがわからないけどね。とりあえず誤爆した、ガッチガチのムチムチの方がいるのがわかりましたけど、あとわかりませんが、その人とそれ以外ぐらいしかわかんないんで、俺はもう2人ぐらいかと思ったんですけど、8役くらいやってたからって。指疲れたぜと。別に指疲れねえと思うんだけどね、8役で。頭疲れるかもしれないけど。まあ、とりあえず、ですね。どうしよっかな。とりあえず、ワシントンクラブ行ってくる。で、まあ、行って戻って行ってもな、俺なんも別に喋ることねえけど。まあ、とりあえず。じゃあ、曲を流して、その最中にという形にします。うん、ちょいとお待ちを。あんまり別にやらないけどね。はい。じゃあ、なんだっけな、これマザー3かなんかのやつだったと思うけど、まあいいや。じゃあ、ちょっと、まあ、すぐ戻るけどね。はい。では、はい。一旦休憩じゃないけど、はい、じゃあ切ります一旦。 もうなんかよくわかんねえ流れになってるから、もうどうしようかな。ですね、はい、ジータなんか休憩中に少し進みましたね。595番、リスナー数の半分は俺の多重起動だったんだよと。お疲れです、お疲れさんです。半分も、お疲れ、ありがたいね。だったらもうもっとその上行ってよ。もう上行かして、もう三桁行かして、三桁、三桁一度しか行ったことね。で、596番、ということは2人かと。出た、半分半分で、すごいな。どれだけ俺騙されてんだ。そっちの方がやべえだろ俺。で590、詐欺師の話とかしてる場合じゃないもん俺。で、597番、前半終了、こっから後半と。いやもう、もうだってもうないよほとんど時間は。前、こっから後半ってもうガッツが足りないもん。そんなのガッツ足りも、石崎くんもう顔面ブロックで使っちゃってるから、もうガッツないから、もう後半持たない。で598番、ガチムチの話を聞いて我慢できなくなったらしいと。どんだけだよ。ガチムチって言ってたらたまんなくなっちゃったんだ。それはどんだけだ。で、599番、超この BGM 欲しいと。あ、じゃあまあ、てか俺どっかから、なんかマザー3が発売した頃の盛り上がってる時にどっかから自分が落としたやつですけどね。まあ欲しいっつうんだったら、まあアップした、まあいいよね、1週間で消えるし、うん。で、600番、じゃあ休憩してくるか、あと数時間は続くしと。続かねえしね。だから仕事だっつってな、明日。で、601番、俺も夜食用意してくるかと。なんでそんな万全の体制で、いらないよそんなの。まあね、これからね、どなたかやるかもしれないんで、その方のためにっつのはあるかもしれないですけどね。それはあるかもしれない。ね、本スレが、本スレがっつってんの、本スレ誰も使わねえの。で、602番、602番だね。アイスと麦茶用意したよと。何それ、もう夏だね。いいね、アイスと麦茶ね、完全に夏だよね。で麦茶ってあれなんだよね、確か熱をね引く、その熱を持ってく効果があるから、確か麦茶いいらしいんだよね、確かね。そうそうそう。でも最近麦茶飲んでないな、うん。で、603番、期待してるとこ悪いんだが、イサムは俺の隣で寝てるぜと。じゃあ今喋ってる俺は何番だ、631番か俺。で、604番、この流れで拡張拡張言ってた頃のことを思い出して懐かしくなったと。あー、昔ね。昔ですね、ずっとなんかもう引っ張りすぎっていうぐらい引っ張ってましたからね、そのネタで。いつまで続くんだろうと思ってましたけど、今でも続いてますけどね。で、605番、ごっくりと。どうした？ Q ちゃんどうしたの？ Q ちゃんものすごい焦ってますけど、焦りすぎだ。どうなったんだろう605番、Q ちゃんどうしたのかな、わかんないけど。で、606番、ガッツだぜとね、懐かしい、懐かしい局面出してきたよ。ガッツっつったってね、もう腕もげちゃってるんですよ。だって石崎くん腕もげちゃってるのにガッツだぜっつったってしょうがない。もうそこでガッツっつってもしょうがないでしょ。だってもうシュナイダーくんのネオファイヤーかなんか受けて腕もげちゃってるのに、石崎くんにガッツだぜっつってもそれ酷な話だもん。だって。で、607番、仕事と実況どっちが大事なのと。仕事ストレートにしたっていうね。実況は趣味だ、ね、実況っていうかラジオね。もう実況じゃないけど別に俺やってること、どっちが大事なのってね、それはね、趣味とね、あれですからね。で、608番、まあこの後は、にゃんちゃんだなと。あ、全部ひらがなで書かれるとどこで切ったらいいか分かりにくいですね、それは。まあこの後はにゃんちゃんだなと。ほう、あ、もうやるって言ってんのかな、それとも。まあいいや。で、609番、俺はウーロン茶派と。そう、でもね、今中国でいろいろあるでしょ。ね、ダンボール肉まんね、豚肉の方も死んだ豚使ってたらしいから、なんかやべえ豚使ってたらしいから、もう恐ろしいもんですけどね、もう兵器ですけどね、あれだ。それみたいにウーロン茶もね、あんまりいいこと聞かない。 ウーロン茶も向こうの方でしょう。なんか、まあ、大丈夫なんでしょうけど、なんかなんとなくね、国産茶葉使った緑茶飲んでるか麦茶飲んでるかの方がいいかなっていう感じはしますね。まあ、それが本当にいいかどうかはもうわからないですけどね。でもまだ国産茶葉使ってる方がいいのかなっていう感じはします。で、610番、麦茶に牛乳入れるとコーヒーの味になるんだけど、知らない、なるんだっけって聞かれてもなるんだっけって聞かれてもなんとなく雰囲気はわかりますけど、多分コーヒーの味にはならないんじゃないかな。コーヒーのような香りにもならないし、雰囲気、色じゃない、色だけじゃないかな多分。あのコーヒーの匂い、香りはね、香り出ないし、あと甘さとかもないから、なんかやばい、やばいものが、それ飲んだらあの605番さんの顔みたいになりそうですけどね。余計なもんやっちまったっていう、まぜんじゃなかったわみたいなね、もうプルプル来てそうですけど、口震えてるよみたいな。で、611番、今試せばいいじゃないって言われても麦茶ねえしね、別にね、仮にやろうとしてもね、ないですからねないよ別に、なんで俺がわざわざ試さなあかんのでもね、本当にびっくりしたのはね、一番初めに試してよく言われてることで、実際に試して本当にびっくりしたのは、アボガドにわさび醤油にするとトロになると。で、まさかっていうね、こんなのにわさび醤油つけてっつって食べたらトロだーっていうので、わーいわーいですよ、あれはね、なんだ安く済むんじゃねえのこれだったらみたいなね。本当にあれはなんだろう、あのまたあり加減がわさび醤油と合うんですね、あのアボカドのね。初めて食った時マジだすげえと思って、これうまいなこれ、考えた人すげえなと、そう、あれはちょっと初めて食った時はちょっとびっくりしましたね。アボカドにわさび醤油でトロっていうのはね、普通にびっくりしました。で、612番、俺に蜂蜜塗るとカブトムシが集まってくるんだけど、多分ねカブトムシだけじゃないと思うよ。うん、俺にとか言ってるしね、俺に蜂蜜塗るとカブトムシ、てかカブトムシだけじゃねえんじゃないかな。でもね、自由研究でちょっとやってみたらいいんじゃないの、俺に蜂蜜塗るとっていう題名で、ちょっとね、外山に行って、何時から何時まで俺に蜂蜜塗って、ちょっと立ってましたと、で立って寝てましたと、てか縛りつけといてくれと、そうしたらどういうのが採集できるかっていうね、怖いね、カブトムシも集まってくるかもしれないね。そう、いい蜂蜜使ってね、でどこが一番ね、たかるかっていうね、まあ分かんないです。はい、で、まつい。613番、トロトロって言ってますけど、これは前に企画でアップした、やつの、やっちゃんの歌ってたやつなのか、全く違うのか、わかりません。で、614番、ガチムチがダメに来ろうと。嗅覚が良すぎだね。アリ級だね、アリ並みだね、アリ並みの嗅覚だね。男に蜂蜜塗ってあるのを反応してくるんだ、ガチムチが。っていうか、ガチムチってなんだよっていうね。もうわからないよ。ずっとガチムチガチムチ言ってますけど。もうガッチガチのムチムチなやつっていうことでしょうけど、もう怖いね。タンクトップね。細いタンクトップね。もう怖いわっていうね。舐めに来るんだ、怖いね。それはあれだね出せないね、自由研究で。うるさいわ、こっからうるさい。同じ人かな。619番、ガチムチのハニーハントっつってんだけど、うるさいですよ。もう顔文字とかもうるさいですから、余計なことしないでください。もうなんだよこれガチムチ。616番、イサムさんもトロのペーパークラフト作ろうよって言ってるんですけど、知らないっていうね、そんなこと言われて、なんで俺作んなきゃいけないんだこれ。なんで俺ペーパークラフト作んなきゃいけない。 置くとこないしね、あれ作ったとしても、でペーパークラフトなんて作ったことないですね。うん、どうなんですかね。あんまり最近工作っていうものを知ってないですね、別にね。まあ工作ってことしなくても何か、まあいいやそんなに別に言うことで、そうだね、中学校ぐらい、中学校2年ぐらいまで、 2年前で言ってないか、1年ぐらいまでかな、小学校とかまではプラモデルとか結構やってたんですけどねあのミニ四駆世代なんで、ミニ四駆がバーって流行った時にちょうど小学校の、低学年ぐらいだったから、ミニ四駆世代だったから、そういうのを、あと BB 戦士ね、今でもあるらしいけど、それとかがちょうど流行った時期だから、プラモデルとかそういうのはやってたんですけど、小学校ぐらいまでは。中学入ってからそんなに触れてないと思うな。うん、そうだ、ペーパークラフトとかもそんなやったことないな。あと城を作るとかね、軍艦作るとか、そういうのないね。で、617番、ガチムチがゲシュタルト崩壊してきたと。ガチムチがゲシュタルト崩壊してきた。ね。ガチムチガチムチ言ってると分かんないになっちゃいますよね。あと、チムチチムチって書いてある。チムチって書いてあるから。ガチムチって書いてあるから。もうなんか分かんねえもうって言って、618番、ミニオンクサだい、嘘と。嘘じゃねえし。全然嘘じゃねえし。ね、アバンテとかすごいもうバッチリだしね、アバンテジュニアとかね。そうだよ、一番初めのあのダッシュ4クロのあれの時のバッチリでしたからね、コロコロで。ブリキ製のミニ四駆と、逆にすげえじゃねえかっていうね、ブリキ製のミニ四駆。いつっていうか、いつでもねえけど、すごいな、ブリキ製のミニ四駆。今かな、まあ、今じゃないね、もっと昔ってことでしょうけど。三輪自動車世代、フリーはつか、俺20代中盤とは思えないね、もうね。三輪自動車、三輪、あの前のタイヤがすげえでけえやつね、なんだそりゃってやつでしょ。三輪自動車、もうあのなんでか知んないけど、シルクハットにすねシルクハットのもう伯爵みたいなやつが乗ってる、あの丸いタイヤがすっげえ前でかいやつね、三輪自動車。あれ違ったっけ、あれ三輪、あれは自転車だっけ、うん、わかんないけど。それ621、自分と、少年時代が丸かぶりなわけだが、ともう年かと。いや、はっきり言ってネトラジ聞いてる世代だったら結構ぶつかると思うけどね、ミニ四駆関連とかの話とかはね、世代的に、うん、と思うけどね。そうだよね、年かっつってくる、年だよ年。もう知らぬ間にそんな年になっちゃいましたよ、びっくりですよ。622、ボーナスは三輪と。いや三輪じゃねえしね、三輪がもらえるのボーナスで、どこそこ、ある意味すごいよそれ、三輪自動車をボーナスでくれるとこ、んだけだよ、三輪自動車メーカーだなそれ。それでもぶっ飛んで大儲けしてるなそれ。でも金でくれよってね。で、623番、馬が引っ張ってくタクシーの世代でしょとね。馬が引っ張ってくる、すごい、あの昔の戦車だね、戦車。そう、もう木のタイヤだね、木でできたあの車輪だね。ガタガタガタガタ、もうそれでなんかもうね、割れちゃってる、もうすごい、何がすごいかよくわかんないけど国王号みたいなやつですよ、もうでっかい馬がね、馬が引っ張ってくタクシーって金どうなってた、どこの人だろう古いね、つかなんで俺だけそういう話がいくんだろう、減俸されると二輪になっちゃうとかと、まあもう意味わかんねえしね、減俸って一つ何、車輪なくなるのそれもうさっぱり、もうわけがわかんないそれは二輪になっちゃうっていうのは、三輪自動車の車輪が一つなくなるっていう点で二輪なのかな、それ走れねえよそれ、昔な三輪車な、 あの幼稚園の頃とかね、三輪車あのすげえもうタイヤボロボロになるまでなんか使ってたよ。なんかもう普通に座って漕ぐわけじゃないんですよ。あの後ろのねところに足乗っけてね、ギアガーガーガーってやるやつ、なんて言ったらわかんないけど、足でね蹴ってね、そうしたもすごいよ。もうタイヤも全然舗装されてないね、まだ今みたいに舗装されてない砂利道みたいなとこガタガタガタガタ行ってたから、あれは相当来てたね。うるせえわ、タイヤがもうどんどんやられてくわ。で三輪二輪と来て、次625番、そういえば一輪車ってむずいよねと。俺一輪車乗ったことないから分かんないけど絶対むずいよ。それは一輪しかねえんだもん。そりゃむずいよ、むずいよねって聞かれても、俺やったことねえけどむずいよあれはね。えそれは多少ね、あのバランスになれないですから、練習はね必要でしょうけど。一輪車のなんだっけ、世界記録みたいなとこあるよね、バーッと走ってってあれとかどうなんだろうね、あれはと思うけどね。なんすっごいプリプリ振りながら頑張るんですよね、なんであんなにっていうしかもかなり前傾姿勢で、倒れるか倒れないかぐらいの前傾姿勢で行くんですよね。見たことあるけどめちゃくちゃ速かった確か。で、626、小学生の時一輪車できる人すげえって思ってたと。いやすげえんじゃねえの、だってすげえよ一輪車、よくあそこで保てるよ本当に。あれのバランス感覚は結構脳みその運動系のとこにはいい刺激になってんじゃねえの、あのバランス感覚で。627、きっかけは一輪車と。意味がね、きっかけはっていうね、ちょっと懐かしいけど何のきっかけなんだろうね。で628、昔兄弟で使ってた三輪が今じゃおいっ子めいっ子の遊び道具になってる、年取ったんだなと。俺より絶対年取ってるでしょその子の方は。おいっ子めいっ子の遊び道具になってる、俺より年食ってんじゃないのこの方は。年取ったんだなと。年取ってるよそれは、年取ってる、それはそれは本当にガチで年、それでもまだ若いと思いますけどでもすごい持ちだね。だけど自分のだったらもう絶対もう破壊だもん、破壊、デストロイヤーで、普通に自転車に、補助輪つけてる時代ってあるじゃないですか。その時もそうやって、砂利道でしたから、それをぐわーっと通ってたから補助輪 L 字じゃないですか、L 字になってて、その車輪がついてるって形、そのね金属の棒が L 字になってて、車輪がついてるっていう形ですけど、その L がですね若干もう U までいきませんけど、ま、上に上がっちゃいましたからね。ガタガタガタガタガタガタガタガタずっとやってたら、もう疲労とね、いろんなので上上がっちゃってね、設置してなかったからちょっと傾けないと。補助輪すごかったもんあれこんなになるんだねっていう、で、629番、ゼロ輪車はどうかなとね。それ中国とかに、中国人とかに盗まれちゃったやつじゃないの、本体だけしかねえみたいな、車輪両方盗まれちゃったやつ、あれゼロ輪車っていうのかなあれ。いや違う、スクラップ、スクラップ&スクラップ。で、630番、今の小学生はセグウェイ乗ってんのかなと。未来筋ってかかっこいいそれいいね、ツイーって通ってんのいいね。前傾姿勢になるとツイーって飛んだよね確か。なんだっけあれ、エコとかの目的っていうのもあるから、アメリカの警察だっけあれ、違ったかなアメリカの警察だかなんかでも使うんだっけ、アメリカやイギリスだかどっかだか忘れちゃったな。どっかの警察でそれ採用するみたいの言ってなかったっけ、セグウェイね、ジンジャーって最初ついてたやつですよねあれは早いのか、あれどうなのかな、あれよくわかんねえな。でも自転車は絶対残るよね多分ね。あんまり自転車されるってことはないと思います。健康面とかもあるし、あのバランス感覚とかのあれはいいだろうから、 セグウェイ高えだろうしね。だから別に自転車はね残ると思いますけど、小学生集団でセグウェイ乗ってたらうぜえな絶対。ツイーってみんなで前傾姿勢でツイーツイーって通ってく、怖いな、嫌だな、その光景。631、アスファルトがない時代かと。いや、ないっていうか、あんまり自分の周りは、舗装されてませんでしたね。うん。で、自分が小学校の低学年ぐらいの時からそういう工事し始めたのかな。それまでは砂利道でしたね、ほとんど。舗装されてなくて。そう、だからすごかった。逆に言えばそのガタガタの中で自転車をあえて漕いでたから、いろんな力はついたと思いますけどね。で、632、今の小学生当たり前のように携帯持ってるんだぜと。ある程度知ってるよと。知ってますよそれぐらい。俺が全く知らないっていうね、もう本当におっさんだろこいつっていうことでしょ。まさか、まさか、知ってます。てか、携帯持たせてんでしょ？だって。なんだっけ、GPS 付きのやつとかでさ、今、犯罪がそうやって、登下校中のとかあるから、そういうので持たせてるっていうのが、なんでしょ？あと、なんだっけ、学校裏サイトみたいなのがあって、どうたらこうたらってやってましたよ、ニュースで。あんなのあったらたまったもんじゃねえと思うけどね。そう。で、そう、もうガキがガキじゃなくなってガキになってるの、本当にちょっと意味が分かんないけど。で、633、タイヤとかかなりボロボロだけどまだなんとか乗れると。相当もうなんだろう、オンロードじゃなくてオフロード走ってきたやつだから相当でしょ。で、まあ兄貴とは6つぐらい年違うから自分より年下だと。ほうほう、そうか。で、634、ジンジャーエールと。まさかその書き込みが来るとは思わなかった。なんとなくちょっと来るかもしんないなと思ってたけど、それでジンジャーぐらいでジンジャーエールって書き込むような人はいねえんじゃねえなと思ったけど、来たね634。で、635、セグウェイなんか乗ってないで歩けよとね、ますますピザが増えるっていうね。ピザだらけだよ、もう動かねえ。重心傾けりゃ動いちまうから、あれで傾けた角度で加速変わるんでしょ、あれ確か、ね、バックもできるんですよね確かね、あれね。でもあれ事故るね絶対、あれ初めの方は事故りますね。多くの、しかもそういう小学生でさ、あれは一部でしょうけど、全体がっていう風には思いませんけど、前転とか開脚前転ができない子とかさ、そういう、だから今なんだっけ、体育の家庭教師もいるっていう話じゃないですか。それで逆上がりできないとかさ、きちんと走れない子とかが多いみたいなのがあって、比率的には多分増えてはいるとは思うんです、昔に比べたら。いろんな要素が絡まって。だからね、セグウェイすら操れないやつがね、出てきますよ。もう、うまくね、傾けたあれで、もっともう倒れ込んじゃって、ブイーンって動いて、そのままガシャーンみたいなね、あるかもしれない。で、636、1台80万くらいだって、ボーナスでどうですかと。あ、ボーナスで買えるな。うわ、嘘だけど。嘘だけどね。まあ。ボーナスで買えちゃうな。まあ、買えないけどね。ボーナスでどうですかって。俺、セグウェイ買ってどうすんだ。俺、やだよ、あれ、そう、乗ってんの。普及し始めたらいいかもしれないけど、こいつ何これみたいなね。スイーって言ってんだよ、だって。すっごい恥ずかしいよ。で、637番、子供の頃、砂利道で転んで膝が壊滅的なことになったと。ああ、俺もね、子供の頃、その自転車でそうやって走ってると、砂利にね、タイヤがね、持ってかれるんですよ。 どうしてもいろんな形してる砂利、ね、石がそうやってあるわけですから、そこのところでまっすぐ走ろうと思ったって走れなくて、多少グラグラっとするわけです。それの中を走ってくるときに、やっぱりね、ぐっとでかい石とかに、タイヤがガチンと持ってかれたときにバターンと倒れて、あの膝なり頭なりをその砂利とか石とかにガチャンってぶつけて血が出るっていうのがありましたよ。初めて頭から血を流したのはだから幼稚園ぐらいの時ですよ。そうやって倒れてね、で頭から血を流してるんですけど、自分は鼻あたりを押さえてて鼻血が出たと思って、鼻血出たって言いながら泣きながらあの家に帰った覚えがありますよ。あれはインパクトでかかったんで今でも覚えてますけど、頭にガシャンと石がぶつかって頭が切れて血が出たんでしょうけど、鼻、もう自分の中で頭から血が出るっていうのがなかったんだ。だから鼻血じゃないかっていうので、鼻血出たっていうので、しかも鼻血の量が多いと、これはまずいと、っていうので泣きながら、そしたら頭じゃねえのっていうね、ありましたよ。それぐらい流れたっていうのがあるんですけどね、かなり流れたんだっていうのね。で、638番、ところでおっさん本当の年齢は35前後でしょって書いてあるけど、おっさんじゃねえしね。あと自分25ですよ、言っとくけど全然35前後ってどんだけだし。で、639分が、子供の頃砂利道で転んで膝が壊滅的なことになったについて、うっぷっつってるんですけどおかしいだろ、どう考えたで。持ってんのその写真、これがですね、砂利道で転んだ膝なんで、この壊滅的な膝なんですけどもっていうので、で画像を撮っといてそれをパソコンに取り込んでるとね。でいつも Wii で家族で見てますと、ねえよそんな壊滅的な膝なんか。ウップってよく書いたな。639で、640番、子供も GPS で四六時中監視されててストレス止まるだろうなと、子供にインプラントとかが常識な時代が来たら嫌だなと。まあでも四六時中監視、でもどうなんだろうね、持たせて監視してんのか、やっぱり。まあ GPS でも監視できるんだけど、実際ずっとちゃんとしてる人っているのかな。でもあれなんだろうね、多分ね、帰るぐらいの時間になった時とか電話とか来てそうだね、親からねまっすぐ帰ってきなさいよ、見てるからねみたいな、ありそうな気がして怖いね。たまったもんじゃねえなみたいな、そんなの自分の時はそういうのは当然ないですから、当たり前ですけどだからね、とりあえずその5時になったら戻っとけばっていう、あってさ、だからその時までは別に学校に残って遊んでてもとかさ、いろんなあったけど、大変だなそりゃ、わからん。で、641、逆上がりできないまま大学生になった漏れと、逆上がり別にできなくても何にもさ、別に人生あれなんだけどさでも一応できる方がね、何かと、逆上がりってなんか一つのそうやって体育のやつで小学校の時できるできないでなんかあっからだからなんだ、39が発射するあれみたいな台ってガタガタガタって走ってってさ、クルリンって回るやつで頑張って強制のやつでねえ、あれですけどね逆上がりでもねできんじゃねえの。641番さん別にそこまでケツが重かったりとかしないでしょ。意外と逆手で、順手でやるとあれかもしれないけど、逆手で持ってやればできんじゃねえのと思いますけどね。そう、一回できちゃえばね、頭が覚えちゃえばそこからできるんでしょうけど、初めのね回転するっていうイメージがつかめないと、結構なんか前の方にドロップキックするみたいなやついますよね。正面ドロップキック、まっすぐビヤーンみたいなね、回転しようとしてないな、前に突き出そうとしてるんだな足をっていう人とかいますけどもっと巻き込もうとしないとダメですよね。あれできない人ってなんか力が外に逃げちゃってるんですよね、巻き込もうとしないで。自分の場合毛上がりとかやってましたよ、毛上がり 知ってますかね、体操選手があの鉄棒とかでよっこらしょって一回強めドロップキックしてその戻る反動で上に上がるっていうやつありますよね、あれ蹴上がりって言うんですけど、あれとかをやってましたよ。蹴上がりしてそれであのなんだねえ、どう忘れちゃった、その場でそのくるくるっと回って飛行機降りって言ってたやつ、あれ正しい名前が分かんないけど飛行機降りって言いますけど、あれでビョーンって出てスタッみたいなね、そうやってましたね。そうで、あと、642番、そもそも行動でセグウェイ乗れないしねと。あ、乗れないの、あ、そうなの、セグウェイってよくわかんない、あれ何か必要なの、あれそうなんだ、行動でセグウェイ乗れないんだ、あれわからん、あー知らないわ、うん、つかいらないけど別に、セグウェイ流行んのかな、どうなんだろう、未来人はみんな乗ってんのかな、あれで643番、ボーナスでスタジオ作るんじゃないのと。作るんじゃないのって誰、別に作んないっていうか作ってどうすんだと、つか作れる金もないけどね、作れる金もスペースもないですけど、もちろんなんか前にそういう書き込みがあってどんだけだしって書いたような気がするけど、ボーナスでスタジオ作れるくらいボーナスって社会人2年目だよ、おかしいだろどう考えても。で、644番、イサムさんって声は30代ガチムチイケメンっぽいのにねと。なんでガチムチってついてんだよ、ってか俺イケメンでもなんでもないですけど、あ、鳴った鳴ったわ、もう俺これ俺がやめていいよのサインですよね、これ来たー、はい、もう俺やめていいですよね、これもうなんだかんだで12時になりますしね、俺30代でガチムチイケメンって何ですかそれ、顔が想像できませんよ、やばいな、もうすごいなんか白い歯でもうテカテカしてそうですね、もうガチガチでムチムチしてるんですよ、もうやだな、もうエネルギーが溢れちゃってる、多分ねそいつね、その笑顔パワーだけで発電できますよそいつ。そいつは絶対もうね、なんか溢れてるパワー、多分ねもうエネルギー溢れちゃってて、なんかどっかで放出したいっていうので、そいつだけで何か発電できそうですよね、あの風呂のお湯ぐらい沸かせそうですよ一人で。そのパワーで、恐ろしい、怖いわ。で、645番、セグウェイって日本の法律じゃ原付扱いなんだってと。まあ、原動機付き自転車に近い、まあ、原動機、そうか、なるほどね、確かにあれ30キロぐらいは出せるんでしたっけ、なんか結構出せるんだよね、あの速度乗ればっていう話だから、原付き扱いなんだ、でだからウインカーもナンバーもないセグウェイじゃ乗れないんだとさと、だからあれにウインカーとナンバーつけなきゃいけないんだ、恥ずかしいな、それうまくデザインとかでごまかせんのかな、実際それが普及するとしたらかっこよくできんのかな、メーカーがナンバーとかさ、ウインカーとかですかね、だからカッチカッチってやってツイーって傾いてツイツイーっていくんだ、でもちょっと待って、原付扱いなのか、原付扱いじゃ車道のあっちは怖えな、どうなんだろう、あんまり今の現状だとあれだね、セグウェイは無理そうだね今のところ日本じゃね。何かもうちょっと変わらないとダメっぽいねそれはね、なるほど。で646、加藤隆みたいなと、30代のガチムチイケメンって加藤隆なんだ、そうなんだ、てか知ってる人はまあ大半知ってるだろうけど男ばっかりですから。でも30代じゃないんじゃないのあの人、30代か、いや俺何歳だか分かんないな、もう知らない何歳だか、ガチムチイケメンなんだあの人。そういう風になるとモデルは加藤隆になるんだ、そうか、イーグルになるんだ、あイーグルか、あーあれはわしか。で、647番、もうみんな徒歩でいいよと、みんな徒歩でいいよと、あまあね、 徒歩はな、徒歩はな、そんなにな。でも岐阜だったら徒歩やばいらしいですよ。岐阜はもう徒歩じゃねえ、近くのコンビニすら行けねえらしいですから。てか実際本当行くの大変ですけどね、岐阜行った時感じましたけど、うん、車ねえとダメらしいですよやっぱり、うん、あれは思いましたね。で、648、むしろ誰か俺と一緒に手をつないで散歩してくださいと切実散歩してくださいと散歩して一緒に手をつないで散歩、切実だなあ。俺も手をつないで、あれだね、散歩してほしいですね俺もね、ぜひね、で、649番、ウインカーは手で、あるね、手でね、L 字に曲げるやつとまっすぐ出すやつとかあるよね。自転車とかで本当はやれみたいな、昔小学校の時なんか講習受けたような気がするもん。うん、そうそうそう、それでね、まあ車でもあれでしょうけど曲がりますわっつってやってるやつ見たことないですけどね。でナンバーは携帯の番号とか携帯の番号書いておけば OK と。ナンバー違い出た。じゃあ俺別に136って書いたやつ貼っときゃいいのかな。ダメだこいつ捕まる。書いとけば OK っつってるけど、これ649番の法律の中で OK だけど、これ日本じゃダメだわこれ。ダメだわ、食らっちゃうわ。ね、で、650番、イサムさんは人差し指と中指派、中指と薬指派って聞いてるんですけど、もううるさいです、もう。これ加藤隆からでしょ、これ絶対。うるさいわ。人差し指と中指派とか言ってるしね。はい、うるさいです。知らないです。はい。で、言っといて、ね、はい。で、次。651番、グッサンとかガチムチで定評があるらしいよと。あ、はいはいはいはいはい。あー、グッサンね、グッサンって言って皆さんわかるんでしょうかね、今でもまだコンビ組んでるんですかあの人ねえ、山口さんですよね、山口なんつうか忘れちゃいましたけど、グッサンね、わかりますけど、だってどういうコンビ組んでたかすら忘れちゃったよ、もうなんていうコンビだったっけな、やっべ、あまりにもグッサンのパワーが強すぎてもうわかんないよ。あの人はそうだね、ガチムチって感じがするね、確かにね、ガチガチでムチムチしてる感じがするね、パワー溢れてる感じしますよねあの人。あー、なるほどね、なんとなくイメージわかります、で、652番、そういえば岐阜って何の用で行ったんだと。あー、大学の院の時代ですね、まあ、大学生の4年生の時もそうだったんですけど、研究で言ってましたね。研究の測定する装置があるのが岐阜のとあるところ だけだったんですよ。だけではないのか、でもそことあとちょこっとしかないのかな日本では。だから岐阜にわざわざ行ってやってましたね1週間泊まりがけぐらい、泊まりがけなんですよ、ほとんどかかっちゃうんで時間が、装置を取り付け、その装置に研究室で作ったものを取り付けるのに3日間かかって、測定に2日間かかって、で、取り外しに1日かかるっていうね、かかるんだこれっていう、合宿みたいな、そう、それぐらいかかりましたんで、そう、そういう感じで、うん、それで岐阜行ってて、で周り何もなくて、その本当にあれ他に何もねえなここっていう、それで一番初め岐阜のその多治見なんですけど、多治見着いたら買い込むんですよ、その6日分の飯を、それで、一気にっていうか、それでもう大丈夫だなと、食べ物、ちょっとしたお菓子ね、ちょっとつまみたいものとかさ、そういうの全部大丈夫だなと、それで行くぞという感じで行くんですよ。もう最初はもうかなり重たいです、だからなるべく少なくするしてるんですけどね、一応ノーパソとかも持ってってましたんで当時、さすがに何もねえし、テレビ見ててもわかんねえ番組ですから、岐阜の方って関東と違いますから だからノーパスを持ってってね、一応ちゃんと研究施設のその近くにあるそこでそういう実験をする人たちが泊まるとこだから、一応外人とかもそうやっているんですけど、そういうねところなんで、ランとかのはちゃんとしてたんですよね、パソコン関連のあれは。だからノーパス持ってってケーブルつないでね、でも一応設定をねいろいろやんなきゃいけないんですけど、それで使ってましたね、びっくりです本当に。で一度その下にコンビニができたんだよって話を受けて、何回メーカーに行った時に、それでじゃあ行ってみようかって言ったら、あれまだだっていう、坂ずっと下ってくんですけど、何キロ歩けばコンビニ着くんだよこれっていう、まだ見えてこねえ、まだ見えてこねえっていう。それでね、あーやっと着いたみたいな、もうこれでまた戻んのが大変だよっていう、そういうぐらい長かったです。あれ何キロぐらい歩いてたか分かんない、往復で多分30分以上かかってる、40分ぐらい見てたかな確か、コンビニ行って帰ってくるだけなのに、ちょっと物買って40分ぐらいは見てた気がする確か。1時15分で帰り20分ぐらいかかってるの確か。で、653番、恋人募集中って上りの旗掲げて行動をセグウェイで暴走するんだなと、はあ、もういろんな点で恥ずかしいですよねこれ。恥ずかしいな、まず恋人募集中って上りですよねまずね。でセグウェイで暴走っていうあたりね、大した暴走できねえくせに暴走してるあたりね、セグウェイ頑張って前に傾けて加速してるあたりがすごいかっこ悪いですよね。やばいな、そういう行動をね、これはやばいね。あんまりねタイヤとかも大きくないですしね、あれですから、暴走って言っても大した暴走にならないっていうところがね、ちっちゃいなっていう、まだ自転車でもうね、猛スピードでなんか暴れてる方がもうちょっと暴走って感じしますよね。なんか654番、相方ならうちの県でグルメリポートしてるぜと、あ頑張ってんだあれ、もうあの方名前忘れちゃったもん、名前なんなの、名前あの人名前忘れちゃったな、ねね、コンビ名書いてくれる人がいないからみんなコンビ名忘れてんのかな、コンビ名忘れちゃったよ、あのグッさんがいたコンビ名、もうあれ分かれてんのかね、一応相方つってるからあれなのかな分かんねえ。で、655番、時々山ででかい定規を望遠鏡で覗いてる人いるけどあれ何と、時々山ででかい定規、でかい定規を双眼鏡で覗いてる人いるけどあれ何と。で656番が一三三ボケてつってんだけど、真面目に分かんねえしボケれねえよ、時々山ででかい定規を双眼鏡で覗いてる人いるけどあれ何ってさ、これ何、ボケて欲しかった、これネタずるいよな、イサムさんボケてってずるいよねそれ、これ超難しい、ずるい、ボケてだって別にさ、俺お笑い芸人でもないしね、素人だから、これはずるいよ、でかい定規を双眼鏡で覗いてる人いるけどって、それでかい定規なのそれ、本当に定規それ、でかい定規を双眼鏡で覗いてる人いるんだ、それあれじゃないの、定規自体は普通のでかさで双眼鏡で覗いてる人が小動物なんじゃないのこいつはね、定規でかいんじゃなくて、そう人の方が小さいんじゃないのこれ、でもなんで山なの、だから小動物だからだ、本当に分かんないよこれ、それどういう話、本当にいるのそういうやつ、てかでかい定規って何、ああれか、山の大きさ測ってんの、そうか山にちゃんと定規立てて、あれか双眼鏡で覗いてどれぐらいでかくなったか高くなったか見てんのか、それそうか、いるのかそんなので。657、コンビって書いてあるんですけどね、もう記憶がないんですか、グッさんは。記憶がないんだ、もう。それぐらいもうダメなんだ。記憶失っちゃってんだ。かわいそうよ。相方地味だったもんな、確かな。うん。そう、片方はあれなんだけどっていうね、ありますよね。コンビじゃないよ、本当に。で、 ほら、やってやった。なんだかんだで12時超えたぞ。2時間半やってやったぞ。よし。寝よう。でかい定規持ってる人なんて数学教師ぐらいしか思い浮かばないと。あー、あるわ。あるね。でっかいのあるよね。でっかいコンパスとかあるよね。あの、チョークが、あの、装着できるやつ。あれは、あれすごい。ね、あの黒板にちゃんとマグネットついてるからガチーンってやるやつね。武器みたいなでかいコンパスあるんですよね。で、チョークがね、そうやってやってキュリキュリキュリってやれるやつ。あんなのもう数学教師しか、あれいくらすんだろう、あれ。あれ高そうだな、あれなんだかんだで。ね。あれ怖いですよね、本当に。あれでぶん殴られたら大変なことになりますから。でかい定規ね、はい。で、659番、まだまだ酔いの口ですよって書いてあるんですけども、いいです。もう2時間半やったのでも、でも今日はなんかうまい具合に書き込みが、自分のあれにしては多かったですね。まあ、2時間半ぐらいで、ね、100オーバーしてんのなんて久しぶりですよ。わかんねえわ。660番、でかい三角定規ってドラゴンキラーっぽくて憧れたなんて書いてあるんですけど、ドラゴンキラー、ドラゴンキラーってあれですよね、ドラクエの武器でありますけど、一応本とかに書いてあるのは、まあ、大の大冒険とかでもおなじみですけど、手にはめる形の鉄鋼みたいなやつに歯がついてるやつですよね、ドラゴンキラーって。だよね、確か。ボーリングのさ、上手い人たちがつけるさ、どういう理由でつけてんだか、自分はあんまりよくわからない。どこまで効果があるのかわからない。無敵鉄鋼があるじゃないですか。まあ、無敵鉄鋼はルローニケンシンよりなんですけど、あれに歯がついてるようなやつ、前に。うん。あれが、なんだ、ドラゴンキラー。っていうやつですよね。ドラクエっていうね。あれ、三角定規と似てる？あれ。あんま浮かばねえな。なんとなく、三角の部分の一辺持って、尖ってるのがドラゴンキラーの歯みたいなっていうイメージなのかな。憧れたんだ。憧れたの？そうなんだ。なんだっけ、鎌倉の方に武器売ってるやつありますよね。エクスカリバーとか売ってたりするんですよ。知ってますかね。知ってる人いるかもしれないけど、鎌倉の方になんかハルバードとかエクスカリバーとか売ってる武器屋があるんですよ、確か。これ誰が買ってくんだろうと思うんだけど、なんかあったはずね、確か鎌倉の方、なんていう店か忘れたけど、あるんですよ、確かそういうのが。エクスカリバー売っちゃってるよみたいな、しかも結構お手頃な値段で売ってたような気がしますけど、もしかしたらそこにドラゴンキラー売ってるかもしれないですね。ドラゴンいないんですけどね、お前ドラゴンキラーつったってっていうね、あるんですけど、もしかしたら売ってるかもしれないです、ドラゴンキラー。そこなんかね、いろんなね、ラグナロクも売ってんのかな、知らねえけど、なんかそういうのが売ってるところらしくて、一回話聞いたことあるんだよな。行ったことはないけど。で、661番、あと45分くらいと。だから、それ1時になっちゃう。俺、風呂入ってねえしね。俺、シャワー浴びないと。で、662番、オリハルコンの牙って結局手にはめるのか、口に装着するのか、今でも悩んでますと。オリハルコンの牙っていう武器があるの？ドラクエで。わかんない。それ、俺、ドラクエは4ぐらいまでがしっかり、記憶があって、一応5もやったんですけど、それぐらいなんで、わかんないけど、牙だから口に装着するんじゃない？だけど、口に装着してもな、手だな。てか、今でも悩んでますって、いいよ、もう別に悩まなくてと思うけど、そうか、オリハルコンの牙ね。なんで牙にしちゃったんだろうね。オリハルコンって貴重なのにね。ね。でもオリハルコンって何かの物語で出てくんの？貴重金属で。適当にドラクエで初めて作った言葉ではないよね。 と思いたい、何かのあのなんだそういうのであるのかな、その外国とかでも何でもその電気関係のやつとかで、うん、ね、で、はい、もうこれで終わりにしましょう。自分はもうやりましたよ、ちゃんと本読みもやりの、雑談もやりので、なんだかんだで、本読み1時間半ぐらい、雑談1時間ぐらいやりましたんで、頑張りました、はい、明日仕事ですか自分はだから、この辺で終わりにしたい。で、今日の録音ファイルと、先ほど休憩中に流したファイルをアップしようかなと、思いますんで、そうですね、まあもしよろしければと、うん、でもなんか最近よくわからないんですけど落とす人が少し増えてますね。なんでなんだろう、聞けなかったのかと思うほど別に聞いてる方は少なくないし、いつも通りぐらいの方が聞いてくれてるにもかかわらず、なんか落としてる人数がやけにちょっと前に比べて増えてるのがちょっとなんでなんだろうって思ったりしますけど、まあいいんですけど、うん、昔別にゲストも何にもなしで普通にこうやってやってる通常配信の時には落としても3人から5人ぐらいだったんですけど、なんかもうちょっといってんですよね最近最低3人ぐらいで、でちょっと落としちょっとってそこから2人しか増えてないけど5人ぐらいまでが、普通。それで何かなんだっけ、ゲストが絡むともうそれは2桁いってたりとかするんですけど、平気で昔のコラボ関係のやつをアップしてくれててアップした時とかはもう25人とかそういうぐらいの数を落としてるのを確認してるんですけど、30人まで行ったものはないかな。うんね、まあそれはゲスト絡んでるんで、まあゲスト効果があって、まあいろんな方、特にまあまあどなた呼んでもある程度数は出るんですけど、やっぱり女性絡ませると多いのかなっていうのは実際数字で現れてるなっていうのは分かりましたけど、で自分がこんな普通にやってるのはまあもともとそのありがたいことに登録してくださってる方がそれなりにいるのと、でそれでもうね録音されてるから落とす必要ないっていうのと、あとはそうだね、まあ自分が通常配信なんでめっちゃ落とす必要もねえなっていうので落とさないっていうのがあるから、まあ3人から5人ぐらいだったんですけど、なんか最近ちょっと多めになってるのが不思議だなと。で663番さんがどっかにさらされてるかもしれんって言うけど、でもさらされてるんだったらもっと言ってもおかしくないね、っていう感じはするけど、逆に今度はねさらされてる割には今度は少ねえなって感じはしますけどねっていうくらいの数字ですね、664女性あくび覗くと出たあくび覗くだってひどいね、 俺が言ったわけでもないのにね、で、665実はレスの半分は俺と、うん、つかそれ分かんないからね、別に ID 表示するようにしてないからさ、本当かもしんないしねそれね、ありえるよね、だけど半分半分ね、一人っていうのもね、自分の場合そんなにレスがなくてもダベってるっていうのと、あとリアルタイムで聞いてる人が少ないんじゃないかなって思うのと、あと垂れ流し的に聞いてて別に打ち込むほど何書き込むほどでもっていうのもあってあんまり多くないとは思うんだけどもだから結構1人2人3人ぐらいで回してるのかなって思うのも多いね、実際そうじゃないのっていう666番ダミアンで、ガチムチ動画で晒されてるかもと出た、ニコニコ動画みたいなやつでガチムチ動画っつうのがあるんだ、そこはね怖いね、登録したくないね、ガチムチ動画はね、もうエネルギーが溢れてるもんそれ、ガチムチ動画やだな、そこはそこのプレミアム会員にはなりたくないね、てかそこで晒すなよっていうね、本当に。で、 667番あくび城最近聞いてないなと、あなんか仕事始まったみたいですからね、で668奇遇だな俺もだと、実はレスの半分は俺と、データ2人だけじゃねえかそれだったらっていうか、あの今日はちょっと違うかもしれないけど、でもいつもはなんか3人ぐらい2人3人ぐらいで回してんのかなっていう感じはしますけどねマジで。で、669、リアルな知人がラジオを発見して徐々に増えていってるんだよと、本当だったらびっくりですけどね、こいつ何やってんだろうっていう風に思われますよ、何ガチムチガチムチ言ってんだって話ですよね、でもね実際ね自分の声ね、あのやっぱりねちょっと年、その何つうのリアルの年齢から比べるとやっぱり上には見られるっていうか見られると、うん、思われちゃうみたいね、全然自分そのこういうの始めるまで気づかなかったですけどね、当たり前だけど自分の声なんてね、そんな別に何かどんなあれだろうって思ったりしませんからね、こういうその声だけで判断するっていう状況なんてないですしね、え普通にリアルで話すわけですから姿もあってのトータルで見られるからさ、あれなんですけど、だから初めてこれでそうやってやって、あー確かにちょっと他の方たちとは違うなっていうのはまあ思わないでもないけどね、確かにねあとこれまで、他のそのラジオっていうのは、まあ、TBS ラジオとかのやつを聞いてて、お多少年の人が聞いてるやつを高校生もう高1とかぐらいから聞いてたもんだから、それが染みついててちょっと口調とかに現れてるっていうのもあるんでしょうけどね、うん、リアルな知人がラジオ発見してとかね、でもリアルで自分の配信を聞いてる方は、いますよ、あの毎回聞いてるわけではないと思うけど、聞いたことある方っていう言い方もあれだけど、知人でね、あれその知り合いで自分がラジオやってること知ってて、で今日やらないのみたいなとか言われたことあるしね、だから知ってる人っていうのは何人かいますね、で実際に聞いてるという人はいる、毎回ではないけどっていう方はいますね、はい、つうわけで終わりにしますっていうのをさっきも言ったんですけども、今度はちゃんともう終わりにしますと、秋学じゃねえっつの、秋学の時に確か聞かれたんだけど、秋学の時に聞かれたからあれ勘弁してほしかったんだよ本当に、すんごいタイミング悪かったよマジで、ほんとなんでだろう、なんで秋学やった時聞かれたかな、ほんとお疲れって言われちゃったやつですよ、で、はい、今日は疲れた、今日はなんだかんだでやったよ、頑張ったよ、で聞いてくれた方も聞いてくれてる方もこの休みの日にね、もうありがたいもんだね、随分多いね、もうもっと自分は少ないと思ってたんですけど、今日はリアルタイムで聞いてる人いないだろうか、だから録音が若干増えるかなっていう予想はちょっとしてたんですけど、そうでもなかったですね、だいたい自分最近これぐらいの数の方が聞いてくれるんで、まあいつも通りって形で、まあありがたい限りで今日はレッスンも多かったですしね、良かったかな、うほともって言うんだ、671がうほともって書いてあるけど、うほともなんて言わないと思いますけどね、あ、そっか、台風で予定がなくなった人多数、そうか台風があんだ、ああはいはいはいはい、そうだ台風すごいんだもんね、あれ930ヘクトパスカルぐらいだっけかな、ねえ1アトムが1015ヘクトパスカルぐらいだった気がするから相当強いのが分かりますけど、そうかだからだ、あれものすごかったもん、なんか死者とかなんかいろいろ出てるもんね、でも予定がなくなった人で台風でっていうのはどれぐらいいるんですかね、わかんないけど、そうかそれはまああるんだろうな、確かに今日なんかやけに多いもんね、 全体のリスナー数が、うん、なんか上の方見桁結構あるもんね。てか4桁あるしね。あ、これ落ちるな、サバ。だからもうやめるわ、俺。多分今切るべきだと思うわ。そうしないとまたスコーンってサバ落ちるべ、これ。絶対。1300のやつがあるから、1300、500、300、300、200、100、100、100、100、100、100っていっぱい100があるから、あれこれサバ落ちるぞ、あれ。うん、だから今のうちにやめとく。時間も時間だし。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。そういった形で、さっき言った形で、まあ、録音ファイルをアップしますんで、もしよろしかったらどうぞと。まあ、相変わらずずっとだべってるだけなんですけどね。次回はまた雑談コラムやるか、またネタかなんかを提供してくれる方がいらっしゃったら、それでボーンと来たら、そっちをやるかもしんないしっていう形ですね。あと、聞いてるかどうか知らないですけど、企画の方を、テキストを書きますよって言ってくださった方は今どうなってるんでしょうかと、あんまりせかすわけじゃないですけど、とりあえず7月いっぱいぐらいに何か報告してほしいなっていうのはありますね。まあそれちょっとチャットの方で打ちますけど、どう状況はっていうね、送ってきた方ポポーンとすぐ送ってくれた方もいるんだけど、まだ全部来たわけじゃないので、とりあえず書きますよって言った方で送ってきてない方は今どういう状況なのかなっていう。そうじゃないと声当てもできないしね。はい、ということで、この辺で終わりにしたいと思います。じゃあこの辺でバイバイと、また今度。